暴れるラジオさんは私ちゃんなこと兄さんことシージーで適当なこと浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。お疲れ様です。
はい、お願いします。
あ、もう先週は岡山旅行へ日帰りで行きまして、
大変でしたね。
いやー、大変っていう感じでやっぱ楽しかったですね。
うん、
うん、僕に至ってはやっぱり目的とするものが二つあったんで、
うん、
はい、やっぱり F1 と、
うん、
万歩書店っていうのはもう、うん、満喫しっかりできたんで、
はい、
はい、あとやっぱりパンタさんにご挨拶してもらえたのと、
うん、
はい、させてもらったのと、あとパンタさんにもちょっとお土産いただきまして、
そうですよ、気使わせちゃいましたね。
これはもう美味しくいただきました、ありがとうございます。なんかね、まあ、今日土曜日ですけども、まあ、やれ昼テレビをつけると、
うん、
あの、メジャーリーグをやってると。
テレビで？ああ、
テレビで。
はい、前のショーとかでちょろっとやる分でしょ？
ああ、いや、もうがっつり
試合を
やってる。フルライブでやってるんです
よ。ああ、そうですか。
はい。で、あ、なるほど。やっぱり今、大谷選手がね、
うん、
ものすごい多分人気だもんで。
うん、
ああ、やっぱりこういう、やっぱり西のドジャース、東のヤンキースいうなんかね、格好のカードっていうのもあってかかわかんないですよ。
うん、
まあやると。別にいいんですよ。すごい成績も出してますし、
うん、
スター性も高いですし、まあテレビ局的にも数字が多分いいんだと思うんです。
うん、
でも、僕、ベースボールキャップとか結構好きで、いろいろ持ってるんですよ、
うん。
ドジャースのキャップをね、今、大谷選手が所属してる、
うんうん、
ドジャースのキャップを僕被ってると、
うん、
あの人大谷選手好きなんやろなって、思われると思うんですよ。
うん、
いや、違うんですと。
うん、
心意気は、野茂英雄なんやでっていうのを言いたいんですよ。
うん、
ちょっとね、やりすぎなんですよね。
何を？
ドジャース、ドジャース、言って。
でも野茂の時も。
何ですか？
ちゃうの？野茂の時もやってたよ、同じように。
あ、お前言っとったんちゃうんかと。
うん。そしてそれを、
うん。
経て、それ勝ったんちゃうの？
野茂さんの時にね。
うん。一緒やん、今と。何も言われへんやん。
いや、でも、説明するのが
でも、ノモさんが、
はい。
ね、ドジャースに行く前から、うん、ドジャースのことを好きな人が被ってることもあるじゃないですか。うん、で、日本人が行ったからって、俺はそんなノモが来る前からドジャース好きなんやと。なぜなら俺は向こうで応援してたからって、今でこそ日本におるけどとかね、例えばそういう人もいるじゃないですか。
僕みたいなノモフリークじゃなくてもっと前からっていうんですね、
うん。その人が言ってるのと同じことですよ。もしいたら。
まあそうですよね。
うん、そして、うんうん、この後もありますよ。ノモみたいな新たな人が出てきて、やっぱりドジャースに行って、俺はノモの時に行って、ずっとバトンが渡っていくんですよ。
こういう時に、
うん、
俺は飲む、心意気は飲むなんやでっていうのを、
うん、分からせたいの？
分からせたいの、どうしたらいいですかね。
飲むって書いとけじゃあ。漢字で。
漢字で、
うん。
どの辺に書きます？
ドジャースのマーク消して。あられちゃんみたいに飲むって書こうよ。あられって書いて
ある。あられじゃん。
のところにのもって漢字でな。
NO、あ、漢字で。
うん。なんか特急電車みたいな。
もうそれは、おまじで。丸い看板みたいな。
うん。ヘッドマークみたいな。寝台特急のもみたいな。
ちょっと。
ねえ。
何すか今の寝台特急のもって。
何ですか
全然おもんないはずやねん。ちょっとおもろく聞こえるじゃないですか。
ノモ、ノモを押していきたいじゃん。俺はドジャースが好きなんじゃなくて、ノモが好きなんや。
ノモを押すぞ。
じゃあ、ノモって書き換えよう、そこ。
寝台特急でも。
寝台特急は別にどうでもええねんか。ノモ、ノモって。
寝台特急、ノモってなんでスッと出るんですか。
いや、ヘッドマーク言うから。
いや、まあそうかもしれないですけど。
うん、
いや、無駄だ。 まあでもね、まあこれって、でも僕ってそんな言われへんよなって思うんですよ。
誰一人思ってへんで。
いや、例えば、うん、兄さんはまあそもそも野球を見ない人じゃないですか。
うん、
でも、関西圏にいると、どうしてもサンテレビをちょっとまたいで舞うときあるじゃないですか。
うんうん、
もうなんや言うたらタイガース、タイガース、タイガース、タイガース。
うんうんうんうん、
もうええねんってなりません？
いや別にそんな対象になってないから何も思わへんよ。
うんじゃあ僕がなんか
そこら辺のさ看板と一緒やで。
あ、
イオンとかと同じ扱いやで。
なるほど。
ローソンとかセブンイレブンとか何にも思わへん。
サンテレビつけたらタイガース。
うん。うん、ああ、またタイガースやんなんていちいち思わへんよ、そんな。なぜなら興味がないからやんか。
僕が一時、うん、今思ってるだけに過ぎないんですかね、じゃあ。
うん。
そんなんも多分兄さん思わないんでしょうね。
対象外やから。気にない、気にもならへんって。
フワちゃんには反応してました。
あれは鬱陶しいからやんか、生理的に。やっと平和になったやんか。
平和になった
って。平和になったやろ。
あんな平和になりますからね。
平和になったやんか。
びっくりするぐらい平和
というか。おい、今こそ応援したれよ、好きやったやつ。
やったやつね。
うん。ラジオとか聞いてたやつも応援したれよって話よね。うん、
ラジオやってたんですか、あの子。
やってたんちゃうの、あの、オールナイトニッポンとか。
ああ、そうなんすか。
うん、知らんけど。うん、やってたと思うわ、多分。
もうでも、年こいて、もう、しょんべんちびってまうみたいな、汚い、笑いの取り
方。そうそうそう、もういらんねん、とにかく。なんでこんなん使うねんってずっと言ってたやんか。
そう、僕も。
1ミリもおもろないし、うん。そもそも芸人出てあかんかったやつやし。
あと、
何がいいの、これって。
僕、ちょっとびっくりしたんですけど、岡山行ってる時に、
うん、何ですか？
これもうなんか職業病じゃないですけど、
うん、
ポッドキャスト病なんでしょうね。
うん、
兄さんがボイレコをスッと出して、
うん、
レック入れると、
うん、
ものすごいなんか喋らなあかんっていう体質になって思って、
背筋伸びてたもん、ピョン。
車の中が異常にテンション上がるっていう。あれ病気ですね。
で、そうですよ。
スイッチ入ってまうっていう。
俺何も言わんとスイッチ入れたやろ、いつも。
何も。
うん。じゃあちょっととろかって言わへんやろ。
だってツイキャスやろうかどうかっていう話は出てたんですけど。
うん。
ボイレコで撮る撮らないっていうのは何も多分言うてなくて、
ね。言ってない言
ってない。でも兄さんがポケットから捨てて、撮ろうかーっつって。
うん。
入れた瞬間。
うん。
もう、なんでしょう。だから、魔法のスティッキかのごたる。
そう。
僕が喋り出すっていう、ね。
でしょ？
うん。いや、だから、もう言うても僕、もう40後半のおっさんですよ。
うん。
なるべく、うん、おっさんなりの多分、省エネ旅行になるやろなと思って、落ち着いたトークで、ね。
はいはいはいはい。
はい、なもう時には外も眺めつつ、
うん、
ゆっくりとした実感を、みたいな感じになると思ったんですけど、
うん、
もう中二の林間学校かのごたる。
もしくは、免許取り立て。
取り立て。
うん。免許取り立て、車買い立て、みたいな。
もう大合唱でしょ。
大合唱。
車の中であんな大合唱したら本当にいつぶりでしょうね。
あれまさか流したのあれ。
いやいや、軽く、おっさんが絶叫してるところ、流しましたよ。大丈夫な程度で。
フルパワーで歌ってたよね。
はい。だって、ファイルにウィーキッドビートって書いてたんで、
うん、
その次のデータ字が、はい、というわけでね、っていうことで、歌いましたけどってなってたんで、うん、ちょっと雰囲気入れてたんですけど。
そうでしょ？それだけちゃうかったよ、そんなとこ。エアロスミスも歌ってたし、帰りに至っては。
いやー、そうですよね。もう。
めっちゃ歌ってたやん。
いや、だから、兄さんが、うん、なんかもう、ちょっと、急に若返るんですよ。あんなテンションで旅行する都市ちゃうっすよ、もう。
車の中やからできんねやんか、外気、密閉空間やから。
ああ、まあ分からんでもないですけど。 でも僕はウィキッドビートも3曲目で声振動鳴ってましたもん。そんな喉ちゃうっすもん、もう。
バッドコミュニケーションのあたりでもへーへー言ってたもんな。やっぱり、やっぱり歌われへんやろって言ってたもんな。
いや、うん。
本意では歌われへんよな、これ、言って。
試してみましょうって、こっち、一回も、うん、何も言うてないです。
うん、一個。ウィッキーと見て、全曲歌おうぜ、言って。細かいとこも全部歌おうぜ、言って、コーラスとかって。
もうバカ兄弟でしたよね、うん、あれ。
あれは。
何をそんな一生懸命歌うことがあんねん。
あれ、前編はね、よう流さんよね。
あれはダメだよ。さすがに、両親が働いて、うん、あかんって思いますもん、僕。
わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、言ってたもんね。
はい、編集通りに、僕、右役やるんで、みたいな。
そう。
案に、こう、やりながら。
キノキは聞いてるのちゃうんですよ、こっちは、と。
もう、まあまあ、なんでしょう。リミッターを振り切ってますね。
振り切ってた、振り切ってた。
はい、はい。タコメーター、レッドゾーン行ってた。
ベラベラベラベラ、帰りもずっと喋ってたな。
アホみたいな話。
絶対流されへん、アホみたいな話。
これ多分、唯一かもしれないです。僕と兄さんの共通点な、黙っちゃダメみたいなのが多分あるんだと思うんですよ。うん、
だって、カエルは曲聴こうかなって最初流してたけど、止めてたもんな。うるさいな、って。
まあ、あと、なんでしょうね。まあ、こうもうポッドキャストをずっとやってるからかもしれないですけど、うん、テンポ感を気にして喋ってまうっていうの。
うん。
もうどうしてもやっぱなっちゃうんですよね、これ。回されてしまうと。
そうでしょう。
そうでしょうって。
だから、あれじゃないですか。集中するとこには回してないじゃないですか。うん
ああ、まあ確かにね。
あそこだ、本来あそこ回すべきでしょ。だけど、
いや
それは邪魔になるかなと思って。
変な間開くところは全部消えました。僕が運転に集中しているところ。あ、ここ集中せなあかんと思って。
あそこは流したんですか矢印信号短い問題。
あれは流しました。あれ、ちょっと、もう一回言いますけど、
うん
びっくりするぐらい、こう、右の、
うん、
青のね、
うん、
信号、
ねうん、
右折信号、
うん。
あれ、多分、日本で一番短いです
よ。いや、と思うよ。普通、なんかあっても、3ターンぐらいで行けるやんか、少々混んでても。うん、
です。
そもそも混んでなかったやん。
うん、うん。
渋滞しないし。
うん。
あれ、8ターン待ってるからね、あそこで。
いや、そうなんですよ。
おかしいやろ、あれ。
いや、僕は、その時、パンダさんとか兄さんと、こう、キャッチボールするのに夢中になって、
うん、
まあ、渋滞してるし、ええかと思って。
渋滞じゃん、もう、
キャッチボールしてたんですよ。そしたら、兄さんが、
うん、
おい、ちょっと待てー言うて、これ、短ない言って、うん、ああ、まあ、始まった、兄さんのせっかち病始まってるわ、と思って、
うん、
その時僕言ってるんですよ。いや、だから兄さんが多分せっかちなんですよ。いや、もうちゃうねん、ちょっと一回見とってって言うのはわかりましたよ、って言ったら、多分2秒ぐらいで関わって
た。おかしいやろ、あれ。イカ好きないやん。
これは、
うん、
俺もさすがに待ってんけど、もう我慢できんかってん、って。
うん
言って、うん、ほんで、じゃあ分かりました。多分もう、これちょっと証拠ビデオ撮りましょういうことになって、
うん。
で、ちょっと、あ、もう撮るわ言うて、うん、ほんで僕らが行きました。2秒で消えるところ、
うん、
僕らが曲がるときに限って、
長いこと。撮れへんやないかって。
あれ、誰かカメラで見て、短い長い決めてんちゃいます言うてね。
ターン決めてるんって手動なんちゃうかって言ってたもんな。
言うてね。うん。うんいや、あこちょっと、
おかしいよ、
ね、ましたね、やっぱり。うん、おかしいです。
あれ。
うん。
そうですよね。
いや、うん。
人って、本当に、感激するとき、うん、鳥肌立つんやなって思ったのが、あなた、F1 のね、あれね。
すいません。
ね
はい。
現場に近づいて、あそこやわって、ね、遠くから見えてきて、現場が。
そうです。
で、あ、右やからウィンカー出しとこうって、カッチッカッチッってウィンカー出しながら、ファッて見たら、もう目に飛び込んできたようなね。
見ました。
ほんまにあるーってなったね。
うん。うん。
腕見たら、ほんまに鳥肌立ってたよ。うわうわうわうわうわ。 本当に好きなものを目の前にしたとき、ね、人って鼻に鳥肌立つんやなっていうのを見たの。
僕が、うん、そのオールド F1 好きいうのはあれで分かった。
分かりました。うん、こんなに鳥肌立つ人おるっていう。
マジなんですよ、僕。
うん。
うん。ほんまに、他の旧車僕見ようとしてなかった。
あれしか見れなかったもん。奥にいっぱいあったのに。
ああいうの見ると、うん、その昔10代の時に、
うん、
F1 のチケット頑張って取って、鈴鹿行って、
うん、
で、スタンド駆け上がった時に、うん、もうピットに、もう、その当時の90年代のね、マシンがピットに並んでるわけですよ。
うん、
ほんで、エンジンかけて、ワンワンワンって、もう、エンジン温めてるシーンとかもう蘇ってきて、
うん、
もうゾワゾワって来るのがあの鳥肌です。あの瞬間、僕10代にフラッシュバックしちゃうんですよ。
ねえ。
うん。
ほいで、その本物のね、F1 のすぐ、左隣にさ、うん、933止まってたやんか。
あ、ごめんなさい。もう933やったっていうのも忘れてるぐらい、もう、レイトンハウスしか見てないです
よ。で、933も置いてんねんけど、値段書いてあったんや、850万って。
あ、850万。
これ売り物なんや、って思って。
はいはいはい、
売り物なんはええんやけど、
はい。
これナンバーついてるやないかって。これ普段乗ってるやろ、これって。
普段乗ってますよ。
これ絶対乗って、濡れてたもん。ガレージの中入ってんのに。ということは今日これ乗ってきたやろ、これって。どんどん距離伸びとるやないかって。
まあ、ちょっと。
オーナーの車かな、って、パンタンさんと。これナンバーついてるよ、
ね、
って。ナンバーついてるけどな、って。
いや、兄さんとパンタンさんが、オーナーの車ちゃうかっていう話してる隣で、僕はもう F1 しか見てなかった。
で、売り物だよね。ナンバープレートついとんねて。おかしいやろ、って。
まあ、ちょっと謎はありましたね。ポルシェに関しては。
ね、
はい。いやー、僕、やっぱりその、万歩書店では。
よう、さん買いましたやんか。まあ
コミックと、まあ、フル雑誌。
ね、
で、あと、なんか、ライディーンの、
コードのパッケージ。ね、ね、ライディーンって、あっちのね、YMO のね。
YMO
の
ね、
うんうんうん、あれ、ちょっとおもろかったな。
8センチ CD の企画のなんか。
なんか、後に出たんでしょうな。う
ん、
なんか
しら。出たんでしょうね。うわ、なんかこんなんあると思って。
それよりも、その、横にあった、関戸小町と木が割れてもたわ、もう。
矢野明子でしょ。いや、それも、
ええな
あ、これも言っとこうと思って。
ええな
あ。うん。ちょっと、なんか、棚に飾ろうかな。
飾っとこう、あれは。
やっぱその、レコードのね、うん、デザインをそのまま踏襲してるっていうのが良かったですね。うんうん、
ね。
はい。ちょっとメッケモンでしたね。
う
ん、もう、あとやっぱ行きがけの大阪屋もね、
うん。
僕は、まあ、兄さん、オムライスうまそうやでって勧めてもらったんですけど、
うん、
まあ、ちょっとオムライス売り切れって言われてて、
あれな、
ただ、周りはホルモンうどんをものすごい食べてる人いたんで、
うん、
兄さんあんまりホルモンうどんピンと来てなかったらしい
です。でも、食ったことあるから、もう食べんでも味知ってるし。
ああ、まあ、それ言ってましたね。うんうん、でも僕は初見やったんで、
うん、
もう普通、まあ、ホルモン好きいうのもあるかもしれないですけど、あ、大盛りでもいけたな、思って。
ああ、うん、じゃあ次は、大盛り行きましょうよ。うん、
美味しかったな、っていう感じ、
ね。っていうか、次こそオムライスやな。
はいはい、
何唐揚げ定食と同じ以外なの、うな重が気になるんやけどな。
あ、それ言ってたんですよね。唐揚げ定食が1300円で、うな重が結構、しっかりした。
がっちりしたよ、うん。1300円
で。どうい
う。おかしないか、これって。これ本当にうなぎかなって。
中国産のうなぎなんちゃうかな。
そもそもうなぎなんかなって。
全く穴もなっちゃうかみたいな。
どうしてこれが1000円台で提供できるんやっていう。
っていうね。
うん。
童心に変えることってあります？
童心に変えるってどうなるのよ。
子供の頃のように楽しんでも会うっていうこと。あ、でもそういう意味では、
うん、
ウィーキッドビートを歌ってた時は童心に変えたんじゃ
ないか。わらじかいな、あの時。なかなか大人やったけどな。
ですね。
うん。
うん、いや、僕はやっぱりその90年代 F1 の雑誌とか見てたら、ちょっと10代のちゃん中くんに
戻ってもらいますよ。童心ではないやろ。
まあ、しっかりもうまたぎは生えてる頃でしたね。
毛と毛が生えてるやろ、もう全部。
はいはいはい。
オールオッケーやろ。
オールオッケーですね。はい。そう、オールオッケー
って。オールオッケーって何がいい
の？何に対してのオールオッケーなんですか？
何がオッケーなんかよくわからんけど。はい。
もう体のスペック的には出来上がってます
よ。出来上がってるでしょ準備完了やろ、ま
あ、準備完了
ですね。覚悟完了、準備完了やんか。はい、ね
え。そういうことですね。うん。いやー、まあね、そんなこと言ってますけども、うん、ブラストドーザーをちょっと。
やりだした
やりました。
ありがとうございます。最初から。
まず、うん、カセットだけをちょっと取り寄せたもんで。
うん、うん、うん、うん。
プレイし始め、ちょっとルールがようわからなかったんですよ。
ああ、なるほど。
で、どうやら、うん、どこかしらを、なんや、爆破せなあかんと。そのための、
うん、
そのための、その爆弾を持ってくる自動車がトレーラーかなんですよ、ね。
うんうんうん
うん、の道を、こう、開けてあげるために、
うん、
建物とかを、もうとにかくブラストドーザー、っていうぐらいなんで、ブルドーザーみたいなのあれで、潰していくと、
うん。
で、整地していくっていうような。
通り道をね。
通り道をね。
爆弾積んでるトレーラーがぶつかったら、ドガーン爆発して大変なことになるから、
うんうんうん。そういうことです。
障害物を破壊して、確保していくんですよ。
うん、あ、ほんで、何回かやってるうちに、あ、なるほど、そういうゲームなんやと思って。
うん。
で、まあ、道をこう捕獲し、確保していく作業は、ものすごいやっぱ、うん、爽快感あって、あ、気持ちいいなーっていう感じで、
うん、
まあ、単純に楽しいんですよ。
うん、
お、これでいいかなと思って、ちょっとワンパクに走ってると、
うん、
もうトラックにガーン当たっても
ん
で、
うんうんうん、
ドバーン、
うん、
ゲームオーバー。うわー、で、まあ、ちょっと、
うん、
うん、ね、やっぱりそういうのを気をつけながらやらなあかんねんなっていうことですよね、
うん
うん。で、まだそんなに面進めてないんで、
うん、
ちょっと、兄さんが言うてるような、うん、ウキーになるような面に多分、巡り合えてないのかもしれないですけど、
うん
うん、まあ、
うん、
単純でやっぱり面白いですよね。
でもさっき言うといたるわ。
何ですか？
あなたは絶対解けない。
難しいいうことですか？
うん。絶対に途中で投げると思う。これは明確に言うとくわ。
解けない。謎解き。
投げるって意味で解けない。ディグルガーっつって。
もう短期発動。
うん。で、時間置いてでもやるかっつったらやらへんと思う。
ああ、兄さんはそう読むと。
うん。
うん。もう結構じゃあ進めていくともう、ムキーになるところがある。
ムキーどころが床に叩きつけるから、とにかく。6A のコントローラー。
兄さんも一度は叩きつけ
た。叩きつけた。当時タバコ捨てたからタバコ吸いまくりやんか。
あかん。
もうできるようになってんのか、これ、つって。
これ、
言うて。ほんで、何日かクールダウンしてまたやって。
うん。
しかもほら、ただ解くだけじゃなしに、なんか取りこぼしがあったら、
あ、気持ち悪い。
なんかメダルみたいなの出てきたでしょ、銅メダルとか。あれオール金にせんと気持ち悪いやんか。
ああ、兄さんっぽい。
うん。オール金にすんね。
うんうんうんうん。
全捨てクリアやで、ね。そしたら最後に、参りましたって出てくるから。
あれは、要は、うん、でも、攻略法を見ればなんとかやれそうな感じではあるんですか？
攻略法は、こういう順番にやったらいいですよって書いてるだけで、それが できるかできんかはあなたの腕次第やから。
ああ、基本やっぱりプレイヤーズゲームなん
だ。そう。
なるほど。
絶対に。
ああ、ゼルダみたいな謎解きがわからへんでちょっと見て
みよう。それはない。それはない。ないないないない。
ああ、なるほど。
うん。
ある種、やっぱりプレイヤーズゲームなんですよ。
うん、そう。
ああ、それだったら発狂してまうかもしれないですね。
できたとき、椅子から立つからな、ほんまに。でかーっつって。
立ってそう。
うん、
あれ、二人、プレイ、
できない。
多分できるんですよね。
いや、できないんちゃう、あれ。できるのかな？できたっけ？
二人同時できないです。一人ですかね。
あのゲームが何が難しいってカメラ動かされへんね。ほとんど。
うわぁ。そう、あ、そうそうそうそう。
そうやろ。
カメラ動かないですよね。
動かないね。
うん。
それがまた余計に難しいね。ここ、ここって言うねん。だから。 最後の一個こことか。
矢印でね、一応ナビゲートはしてくれるんです
よ。クリアだけで言ったら、うん、どんどんいけんね、うん、テンポよく。
うんうんうん。メダルを集めるっていうのが。
そうそう、取りこぼしとかね、そうそう。人を救うとか。
なんでしょう。ちょっと、攻略本、探してみます、
ね。攻略サイトが最悪でもあると思うから。それ見てもらったら、ね、うん。だからあれですよ。パイロットウィングス最後まで行ったかっていう話と一緒ですよ。うん、
パイロットウィングは、うん、僕、10代の時、中学生の時クリアしました、ね。
最後まで行った？
最後まで行きました。
行くわ、軍隊に入った、
うん、に入、何故か入らされる。
入るよね。飛行機の免許欲しいだけやのに。
そうですね。うん、まあ、なんか友達と二人でずっと根気よくやってたイメージありますね。
ああ、それ、うん、それが行けたんやったら、もしかしたらいけるかもしれんけど。
あ、パイロットウィングできてたらいける感じですか？
いや、そんなもんじゃないのよ。
そんなもんじゃない。
そんなもんじゃないのよ。言ってることはわかると思う。お前、これ、このメカでできんから他のやつでやらしてくれんかなって言うと思う。あれ、いろんなメカ出てくるやんか。
ああ、はいはいはいはい。
うん、いや、こいつのせいちゃうんかって言うで。
これでやれ言うんかの、うん、
車でやらせれやとか言うねん。どこ誰に怒
せれや。
誰に怒ってんかわからないけど、任天堂の方向に向いて言ってるもん。京都の方向いて。
なるほど、ね。
電話しそうになるで、これできるんすかこれ、つって。
でも当時ちびっ子いっぱい電話したでしょうね。
ちびっ子やらへんと思うわ。
ああ、もう、いいなって
思う。投げると思う。とにかくもう、さすがに俺も今、時々やってるけど、うん、もう、無理。うん、これ無理だーって言うもん、ほんま。
あ、兄さん。
うん。
レトロゲームって時々やっぱやってまいりますよね。
やりますよ。
うんうん。うん、だっておもろいゲームはずっと面白い
ですよね。ずっとおもろいですよ、そりゃ。
うん。うん、そんな、毎日毎日同じゲームばっかりやらないですけど、うん、ああ、あれおもろかったなって思い出してやるのって。
やりますよ。
おもろいですよね。
うん。
うん。確かに。
そうです。
いや、そうなんですよ。
うん
うん、いやだから僕もね今ゼルダの伝説のその借り物やいうのをね、そうゼルダがその主人公やの、うん、今出てるんですけど、
ああれね、
うん、
ゼルダ姫のやつね、
そうです、うん、で世間が結構その話題であったかいうちにやりたいみたいな価値観だったんですけど、
うん、
この年になってだんだんちょっと兄さん寄りになってきまして、
せやろ、
いや、後でできるやん。
全然そんな、慌ててやらんでいいやん。何をそんなに。
そうなんです。いや、別にね、その発売したてすぐやりたい人を別に批判してるわけでは。
こっちの話やから。
なんですよ。うん、で、僕、ゼルダ、あと、4作ぐらいで、全部、前作やってるっていうことになってるんですけど。
うん。
うん、うん。後でいいよねって。
後でいいですよ、別に。他やることあるし。
ねえ。
うん。
で、まあ、それは新作買った方が任天堂の利益になるんかもしれないですけど。
それはし、別に、そういう使命を帯びてるわけちゃうから、こっちは。
帯びてないですからね。
こっちは知ったただの消費者なんで。
別に中古で、ね、うん、後に安なった時にやっても、十分新鮮に楽しめると思いますし。
うん、そうですよ。
っていう、ちょっと価値観に僕なってきたんですよ。う
ん、はいはい。
まあまあ、でも、出るやいないやすぐやりたいっていうものに関してはもちろん買いますけど。
うん。
はい。まあ、ゼルダ全シリーズやりたいなっていうのがあってのあれなんで、古いの先やっちゃってもいいよなっていう感じなんですよね、今。
う
ん。
そうです。
っていうことで。
でも、買ったやったらやりなさいよ。別に。
いや、買ってないです。だから、新しいやつは。
あ、なんか、買ってる風の喋り方だけど、あ、買ってないです、ね。
いや、だから、まだ買ってないです。
あ、何や、やってるんかと思ったもん。はいはい。
なので、今、その、
それやったら、なおさらそう。
うんうん、うん。
そうですよ。
なので、500円ぐらいで買ってきたゲームボーイの、
やりなさい、ちゃんと。
夢を見る島。
うん。
を、ついこの間クリアしました。
あ、しましたか。
はい。リメイクのスイッチ版と2つあるんですよね。
うんうん、うん。
で、コウ社長がゲームボーイからやってみたら面白いですよって言ったんですけど、もうちゃんとクリアしまして、うん、はい。で、エンディングも、あ、ちょっとエモいなーとか思っちゃったりして、
うん、
はい。もう、全然楽しいですけどね。
うん、
2D ゼルダ、ゲームボーイでやったとて。
うん、ですよね。
うん、 まあ、やっぱりね、僕は、もちろん新しいゼルダ好きなんですけど、うん、やっぱ 2D ゼルダって、なんかホッとするなっていうのはね、やっぱありますね。はい。もう、風のタクト、大地の汽笛、無限の砂届け、三部作が、やっぱり面白いなと。
うん、
はい。ユンユンさん、頑張ってできてるのかな多分仕事忙しいから進んでないやろな、今。忙しそうやしな。
そうだかな。
どうですかって聞かんように今してるんですよ。
別に聞くの？
ごめん。いや、なんか、できてるかなって。どこまで行ってんのかなって気になって。
先生ちゃうやからな、別に。勉強できてるのかじゃないんやから。
いけてますみたいな。うん、
チェックせなあかんねん。
いやー、なんか、でもなんかそれで焦らしても申し訳ない。
で焦らされなあかんねん。
いや、もうなんか、いや、もうなんか、楽しいかどうかちょっと聞きたいじゃないですか。
それは、向こうからそういう声が出てきてからでいいんですよ。う
ん、あ、すいませんでした。
そんなことよりね。
はい。
ちょっと、ザ・ノンフィクションの話していい？
ザ・ノンフィクション、はい、どうぞ。
あのノンフィクションね。うん、先週、先々週と2週にわたってやってた話なんですけれども、
うんうんうん、
キッチンカーの話なんですよ。
うんうんうん。
見てないですよね。
見てないです。あれ、日テレでしたっけ？
うん、あの、あれとかで見れますよ、TVer とかで。うん、
あ、TVer で、はいはい。
あの、言うてもコロナがあったじゃないですか。
うん、ありましたね。
で、コロナがあってみんな外出られへんから、いうのもあったから、このキッチンカーっていうのが結構注目浴びてるわけですよ。
ああ。なんか見たいですね。うん、はい、はい。
うん、その前からもあったじゃないですか。ちょっとしたお弁当屋さんがさ、
うんうんうんうん、
テーブル持ってきて、お弁当どうですか、はい、なんて売ってた、あるでしょ、
うん、
街中。
ありました。
それをキッチンカーでやるようなのがどんどん増えてくるし、はい、そんな流行ってるんやったって、それ見て、やっぱやりたがる人が多いわけですよ。
ああ、なるほど。う
ん、そんな中、二、うん、人の若者に注目、着目して追っかけていくっていう、はいはい、今回はドキュメントやったんです。
なるほど。
うん、
はい。
で、まず一人目、
うん。
25歳男性。
うん。
まあ若いじゃないですか。
25歳。うん、若いですね。
この子はね、まあ、はい、どこやったら、三重かなんかの子でね。
三重。
うん。で、東京まで出てきて、大学かなんかでね、うん、で、そのまま卒業した後、うん、何しようかなーって、まあ、バイトがてら、
うん、
まあ、お金稼ぎたいから、ちゅうことでね、キャバクラのボーイしてたんやって。
ほうほう。
結構手取りええわけですよ、やっぱり、水商売やし。
ああ、水商売、うん、はい。
もう、その時、手取り45万ぐらい持ってたんやって。
ああ、もう十分じゃないですか。
で、それをコツコツコツコツ貯めてね、
うん、
このキッチンカーをやりたいんやっていう、目標を立てたらしいわ、
うん、
ある時。
うん。25歳で45万ですからね。
そうですよ。はい、
うんうん。
で、150万ダメで、頑張って。
うん。
これを元手に、やろうって。
うん。
で、何で勝負、売るもんがいるじゃないですか。
はいはい。うん、何売りましょう、う
ん。何売りましょうっていうのがもうあって、メーカー
あったんです
ね。うん。ほう。これを俺やりたいからっつって、150万食べたけど、うん、何かというと、それは、田舎ではお母ちゃんが作ってくれた、はい、あのね、
うん、
玉ねぎカツレツっていうのがあるんやって。
あー、でもなんか美味しそうな。
要はね、玉ねぎをこうスライスするじゃないですか、さっさっさ。
はいはいはい。
で、それに、まあ、うん、合わせにあの、チキン、ね、砕いて入れて、
うん、
で、さらにツナを入れて、ぐちゃぐちゃ。
ツナ？
ツナ、ツナ、ツナ缶を、
うん、
ツナ缶ね、
うんうん。
ぐちゃぐちゃ混ぜて、で、
うん、
まあ、パテみたいにして、
うん、
で、お母さんはそれをパン粉つけて揚げているだけなんよ。おかずとしてね。これはめっちゃうまかったと。
はいはい、
なんか、なんとなく想像つくやんか、味的に。
うん、ちょっと絵は浮かばないですけど、美味しそうな感じがしますね。う
ん、ね、玉ねぎと鶏肉とツナやから、だいたいわかる。玉ねぎが美味しかったら絶対美味しいやんか。
はいはいはい。うん、
で、それを使ったバーガーをやりたいと。
うん、ああ、
ほうほう、なるほど、
うん。いいですね。
で、原材料もそんな高くないから、200円ぐらいで売れたらなーと思って。
200円ああ、う
ん。安いやんか。
安いですね。
うん。原価もそんなかからへんから。
うん。うんうんうん、
いうことでね。
うん。
で、あと問題は車いるやんか、あの、
ああ、もうそれが大事です
か、ね。あれが結構金かかるわけですよ、自分。
キッチンカ
ー。うん、車自体もいるし、改造費もいるし。
はいはい。
えらいもんで、やっぱりこういうね、流行ってるもんやから、そういう業者がおるのよ。レンタルしてくれる。
なるほど。
これ、最初はこれで行こうということで、うん。レンタル契約して、
はい。
全部、ね。飾り用のステッカーとかも発注したんやけども。ちょっと、発注ミスがあったりなんかしていろいろあったんやけども。
ああ、
うん、まあ、どうにかこうにか形になりました。
ました。
うん。で、一回、実家の方にそれ乗って帰ってって、おかん、ちょっと食ってみてくれ、つって。
ああ、おふくろさんに。
うん、おふくろさんとか、父ちゃん、ね、母ちゃん。
ああ、父ちゃん、母ちゃんに。
で、さらに、ご近所の人にもちょっと試しで食べてもらったんや。で、美味しい、美味しいと好評やったんや。は
い、おお、いいじゃないです
か。いいね。いいですね。なるやんか。
いいですね。
うん、やっぱり俺、いけるんちゃうかなって感じで。
うん。
で、また東京戻ってきて。とりあえず、どこで出店しようっていうの、あるやんか。ほんなら、はい、どうにかこうにかね、どっかのトヨタのね、販売店あるじゃないですか。
はいはい。
で、駐車場の軒先貸してくれたんや。な、ここでやるっつって、土日だけやったらいいよ、って。
軒先いうのはいいですね、
うん。お客さんも来るよ、かてらね、寄ってもらったら買ってくれるかもしれんし、
う
ん
う
ん。
そうですね。うん、
いいですよ、思って。3月ぐらい、今年の3月から初めてやって。
うん。
で、初日。
うん。
売り上げ。
はい。
5000円。まあまあ、初日やから、これは。
まあ、最初はね。
うん。まあまあまあ、まあうん、で、ボート待っててもしゃあないから、玉ねぎカツだけをね、ちょっと一口サイズに切って、
うん、
つまよう じ刺して、
こういうの、
試食そうそう、ね、通りがかかる人ね、捕まえて、
うん、
これでバーガー作ってるんです、よかったら食ってください、つって。あ、美味しい美味しいってなって、
うんうん、
2日目の売り上げ、初日5000円とか、
はい、
1万1000円、倍ですわ。
おー、倍増、いいね、いいですね。うん。
そして3日目になったら、用意してたら15食全部完売。
お、もう右肩上がり。
売り切れーなんて。もう。
おー、いいですね。
ありがとうございましたーって、シール貼るぐらい。
うん。
で、その時にインタビューするわけ。どうですかつって。
うん。
いや、試食させただけで、売り上げこんな右肩上がりなんて余裕でしょつって。
うわ。余裕っしょ。
余裕っしょ。
っても
なるんよ。実際は右肩上がりやから。
うんで、まあそうですね。
ワンルームのね、マンション、アパートマンションにね、住んでるわけですよ。うん、でそこに、バンズとかも、もうアマゾンで買ってたからさ、それバー大量発注して、はい、玉ねぎば大量発注して。
あ、大丈夫かな？
で、置くとこないわけですよ。ちっこい冷蔵庫しかないわけだから。
保存ちゃんと？
とりあえず、パンはいいけども、他のものは、まあ保存できるように、また冷蔵庫買って、うん、冷蔵庫っていうか、キャリーケースみたいなの買って、そこにドライアイス入れて、とりあえず、しのがなあかんからね。まずは。
まあ、
資金的にやってるとこもあるじゃないですか。まあ、これでやってきますよ、はいはいはい、とりあえずは、つって。もう大丈夫ですよ、つって。
はい。
ちょっとこの時点で、きな臭い匂いが俺はしたんですよ。
これなんか。いや、僕もちょっと危なかしいなと思
いますよ。というか、編集に悪意がないかと。
編集に悪意。
で、おうおうおう、ちょっとその前に、この玉ねぎカツレツってなんやねんって気になったから、検索したの、はい、ピって。あ、
してまいました。
うん。なら、はい、こういうもんですよって、ある前に、
うん、
こいつの話が出てきたよ。あれあれ
あ
この子、あれネット上でも、なんか、出てるやんな、話に行って。
はい。
で、って、ほんほん、なるほどね、って、それ読んでしまったんですよ。これでね、どうなるんかなって思って、一旦この子、まあ、一旦この子の話はここで終わるのよ。
ああ、はいはい。
もう一人。
はい。
25歳女性。
ああ、まあ、同じ。25歳。
うん。ちょっと1歳だけ上で。この子は、おかゆ屋さんをやりたいんだって。
おかゆ？
うん。おかゆで
言
って
もね。優しいな。
まあ、中国ガイアみたいなやつですわ。
ああ、なるほどね。
うん。いろいろ、なんつうの、メニューもいっぱい増やして、
はい。
1個、ワンコイン500円で売りたいと。
ああ、まあまあ、いい感じですね。
うん。で、その子も、車ね、まだ免許取り立てだよね、その子に至っては。大丈夫か、思いながら。同じようにキッチンカーを、まあ、用意して、
うん。
で、まあメニューも同じように用意して、やってたけども、はい、やっぱりこれだけでは食べていくの大変やんか。かたや、うん、さっきの子はもう、あの、キャバクラで150万あるから。
まあもう、貯蓄がね、
うん。うん。この子は、仕事辞めてこっちに転職してんのよ。夢を叶えるために、つって。
うんうん、うん、
それなりに貯金やったけども、やっぱ日銭もいるかいということでね。
うん。
バイトしてるんよ。
うん。
何のバイトか言ったら、
うん。
銀座で、
うん。
あの、なんて言ったらいいかな。マオタイっていう超高級中国酒みたいなの売ってるお店があるんやって。
マオタイ、はあ、はあははあ、
で、そこの、もう高級な、あれ、お酒やから、一本が5万円とか、
うん。うん。
なんか10万円とか。
ああ、はい、はいはい。
もっと上みたいな70万ぐらいするような高級な酒がボコボコ売れていくのは銀座やから。
あ、ボコボコ。
うん。で、そこの、うん、まあ、店員さんで、どうぞーってね、やり取りするようなバイトしてたんやって。うん、
はいはいはい。
なるほどなーとか思って。
うん、うん。
で、そこでの売り上げを全部この、ね、あの、バイト代をこっちに注ぎ込んで やったんやけども、はい、まあ、いろいろ大変やったんよ。
はぁ、あ。
何しか今年の夏暑かったやんか。
おかゆ。
こんなもん売れるわけないやん。
なんかこう、冷製おかゆとか、なんか、ね、
違う、
ね。できないですかね。
おかゆと、ちょっとした中華のなんか、天津みたいなのを売って、いかがですかって。誰も来へん、暑いのに。
まあ、夏
は、ね。春先は、春先の時は、それなりにまあまあ、買ってくれとったよ。
うんうんうん、
お店の様子を見て、お迎えの別のね、うん、あの、美容師さんとか、あ、これおかゆなんですかとか言いながら買いに来て、あ、美味しい美味しいっつって。
美
味しいですね、とか言って。
うんうんうん、
好評やったら味は間違いないんよ。
ああ、なるほどね。
うん。ところが、そういう、まあ、夏、そんなんで、ちょっと売り上げ落ちて、みたいな、があったんやけども、
うん。
うん。っていう二人の話なのよ。
はいはい。今、25歳同士のね。
うん。さて、問題です。
はい。
この二人。
うん。
どっちが成功するでしょうか、あるいは、どっちもダメでしょうか。
ごめんなさい。ちょっと、やっぱりね、今日本も経済良くないです。どっちも失敗してると思います。
なるほど。じゃあまず最初の玉ねぎスラカツレツの少年。
うん。
どんどん買いました。
うんうん。
ね。でこれでどんどん実績があるからどんどん売れますよってやってたんやけども。もう
右肩上がりだったですから、はい。
ピタッ。で止まってもて。
なんで急に止まるんですか
全
だと止まる。
全然売れへんねん。
なんで、なんで急に売れなくなるんですか、
開けられるんちゃう。で、
場所変えるとかない
場所も変えたけど全然売れへんのよ。ほいで、在庫抱えてもて。
大量発注した直後に急に売れなくなるんですか、
うん、
測ったように。
アマゾンで買ったバンズ、全部カビてもて。壁のとこ全部無視、壁のとこ無視って取って、無視って取って食べれるとこだけ食べるのが僕の主食です、つって。
ちょっとかわいそすぎるわ。
うん、3月に初めてやんか。
うんうんうん。
で、結局なんやかんやで、
うん。
7月に終了。
あ、終わっちゃったんや。
なんでやめるんですか、なんでやめるんですかって聞いたら。
うん。
まあ、正直。リスクとリターンが合わないんですよ。
思いはないのか、そこに。
正直、ボーイ時代の稼ぎにも届かないですからね。いや、そらそうやろ。そんな、最初から分かってるやん。リスクとリターン合わないのは、そらそうやろ。だったら、ボーイやっとった方がええやん、うん、手取り45万。これまでずっとできへんけど。そんな。
ねえ。うん。
30、40で、そんなボーイなんかやってられへんやろって。
まあ、単純に、うん、そう、投資してもお金になって、なくなってもらったっていう理由やったらわかりますけど、
うん、
にしても、まあ、だから、あ、こう大量発注したのがやっぱ間違いないですね。欲張っちゃダメですね。
まあ、4ヶ月で、ね、辞めたってとこは、引き際が早かったけど、
まあまあ、早い、まあ、
これぐらいで、ね、よかったんちゃうって。
まあまあ、うん。決断としては良かったんかもしれないですけどね。辞、うん、めるっていうことに関しては。
やるわ、これって。
うん。
ちなみにさっき言ったネットでカズレツのやつ調べた瞬間に、
うん、
やめますっていうのが企画ができて、あれもやめてるやん、これって。
調べちゃうんすよね。そういうのね。
どういう食い物なんかなって調べたら、うん、こいつが出てきてやめますって書いてたから、ね、あれって。
そうですよ。兄さんは単純に、うん、あ、美味しそうやな、どんなんやろうって、うん、食べ物を
調べ、うん、味ほら、そうそうそう、どういうもんなんかなって調べたら、うん、こいつが出てきてやめますっていう書き込みが。
いらん情報まで付随してまうっていう。う
ん、あれもう、来週見んでいいやんって。オチ分かってもうたやんって。
だから、その辺もノンフィクションもちょっと考えて。
だから、放送前にもうやめてるからさ、ね、放送10月やのに7月でやめてるもんやから。
うん。
残念ですとか書き込みされてて。で、実家だね、三重の実家で、お父ちゃんが長ずっと、はい、大工さんやってはんのよ。
大工さん。
うん、はい、自分でね、個人で。うん、で、ま、帰った時に、もうやっぱり閉じることにしたんだ、つって。あんたどうすんの、うん、またなんか考えるよ、つって。で、帰り知らに一言ね、うん、母ちゃんが玄関先まで送ってくると、くれたとこに。
うん。
うん。大工の道も考えなくはないかなって、最初からやれっちゅうて。何やってんキッチンカーもホストも、みたいな。ホストちゃうわ、ボーイや。
まあ。
最初から大工やれや、って。
でも、うん、キッチンカーやるっていうための、そのボーイだったんでしょ、やっぱり。
まあ、まあね、とってろべく金欲しかったからね。
なら、まあ、キッチンカーをやって失敗したっていうところでもう納得したんちゃいます
、うん、もうちょっと頑張ったらよかったよな。
まあ、ちょっと早いですよね。うん。
水商売と比べたら、って。
まあ、うん、それ言っちゃおしまいよ、ね、
やろ。
でも、キッチンカーをやるっていう思いがあってのじゃないのっていう。
そこまで強い思いは僕はなかったんです。
なかったんかい。
これ固定の店舗を開きたいとか、そこは考えてなかったんです。
そうなん
これは足がかりに飲食をもっと頑張っていこうとか、そこまで、それできたらいいですよ、これ。
25でしょ
?25。
だから資金尽きたんやったら、あと1年ぐらいでももう一回棒やって。
やって、だってこんなにパン噛みてるのこんなにあるんですよ。これ食ってくれるんですか、ちゃん中さん。
それは廃棄や、もう。一からやり直すね、それは。
どうしたらいいんですか、これ、つって。
諦めるのが早いんだよ
な。早いな。早いな。最近の若者っぽいよな。
うん、そんな逆ギレされても。
思ってたのとちゃうかったって。どう思ってたんやって話よね。それ言ってたもんな、ね。ちょろいでしょって言ってたもん。こんなん流すってこと
あ。あ、で、おかゆの方は
そうですよ。この子はね、まあ、結局おかゆの子は今も頑張ってるんですよ。
うん。
実は。
もう、苦しみながらやれてると。
うんうんうん、そしたらさっきの子と比べてどう思いますかこの子。この子に関して。
どうなってる
どう思いますやっぱ、頑張れと思いますちょっとぐらいは、ま
あ、
さっきの子に比べたら、ね。
うん。頑張れとは思います、ね。
頑張れと思うでしょ
うんうん。ます。
じゃあ頑張れって思わんようにしたるわ。この子。
はい。
途中で、このシーンは当然流れてるんですけれども。さっき言った高級酒を売ってる銀座のお店。
うん。
ま、ただのバイト先やと思うやん。
はいはい。
ここのバイト先のオーナー。
うん。
付き合ってる男やね。
ジェス。
ほいでね。ほいでね。まあまあまあまあ、待ってや。言わしていいや、全部。
はい、はい。で、
この試験的にお粥く作るやないか。
はい。
家で。
うん、
その家いうのが、
うん、
その彼の住んでる高級タワーマンション。
うんうん、全然不安ないわ。
ベランダがな、とんでもない広さやね。部屋できるやん、それって。
ああ、ベランダでキャッチボールできちゃったタイプのマンション。
何これって。ものすごい高さがあるタワーマンで。んで、高級ウイスキー、ザー並んでんねん。
もうな、やりたい言うて、やれてるのはいいですけど。
うん。
なんでしょう。
でも、そいつから、彼からは、1円も借りてないんやって。私は私のやり方で、全部一からやりたいから、私の金でやるし、私のアイデアでやるんですって。それはええんやけども、
はい。
売れへんかったらおかゆやるやんか。
はい。
彼氏の晩飯やねん。もう、すごい顔してたよ。待って、今日もおかゆか、みたいな。
叫べ、叫べ。
言いたくないけど、つって。うん、病人ちゃうしな、つって。ものすごいお酒とか置いてあるんやで。
あの、言っていいですか、うん、失敗しても多分。
何にも痛くも買い込めないし。だって、家賃払ってへんもん。
ああ、なるほどね、う
ん。約束されてんねん、全部が。片手までやってるだけやもん。
なんでしょう。で、そういう頑張ってる若いお姉ちゃん、どやみたいなことでしょ。
しかも、そのおかゆのベースになった元々のおかゆは、うん、彼のおばあちゃんがご馳走してくれて、あのおばあちゃんが作ってくれた、お母さんが作ってくれた、おかゆ美味しかったな、これでやりたいな、つって。全部、お前発信ちゃうやん。
ノンフィクションのディレクターが悪いと思います。
どっちも悪意あると思えへん。面白かったけど。番組としては面白かったけど。
なんかちょっと応援したくなくなってくるな。
ものすごいとこ住んでたよ、ほんま。
僕じゃあ、家具の会社に就職する 10代の子の話してたじゃないですか。
うん、
そっちの方がまだ頑張れって思いますわ。
そうだよね。なんでこいつっていう。
うん。いやー、まあまあ。
そらな。
そんな感じか。
もうネット割れてたよ。
ネットは荒れるでしょう、それは。荒れますよ、それは。
それは、おかゆなんか、へでもないやろ、売れんくても別に、つって。でも絶対私は彼に負けたくないって。負けてるやないかよ。スタートから。
スマッシュもらってますよ、そこに。
お前ほんなら家出ていけよ、まずって話や。
タワマン。
うん。
だから、それをへ、うん、出て行って、ワンルームマンションから、
ちゃうねん。
タワマンに登り詰めて初めて勝つんじゃないですか。
ちゃうねん。
ねえ。
うん。うん、何やって言うたもん。見てて。
声張り上げ
た。声だわ、ほんまに。スタートちゃうやないか、言うて。彼と玉ねぎ崩れてた全然ちゃうやないか、って。玉ねぎは玉ねぎで問題やけど、って。
なるほどね。
くそー、やられたな。バラエティーやな、っていう。
なるほどね。なんか飲食店つながりでちょっと思い出したんですけど、
うん、
今週、兄さんの見てないナイトスクープをちょっと見てたんです
けど、はいはい、
60代、
うん、
夫婦、町中華をやってます。
はいはいはい。
で、お父さん、まあ65歳ぐらいなんですよ。厨房やって、
うん、
で、お嫁さん、65歳を同級生で、ホールをやってますと、
うん。
ただ、もう65歳で、町中華やってて、
うん、
とにかくもう体がきついと。
それだって鍋振らなあかんしな、中華鍋とか重い
ね。それなんです、
うん。
もう一番きついのは、
チャーハンとか。
お客さんが二人来て、
うん、
僕、チャーハンとラーメン。
うん、
あ、こちらの桁。中華丼と餃子。
うんうん、
鍋物二つ続いた時の、
うん、
チャーハンまず、うわー持ち上げて
回して
。
チャーハンしんどいらしい
で、
うん。
で、やった後にまた綺麗にして。
はい、そうそう。その同じ鍋で使わなかったからね。
そう。で、綺麗にして、
うんうんうん、
で、中華丼のご飯もまたうわーやって。
うん
ほんで、もう、肩腰もバチバチなんですって。
わかるわ。
で、ただ、
うん、
お嫁さん厳しい人で、
うん、
もうやれるうちはずっとやれと。
うん、
お嫁さん全然鍋も何も振ってないんですよ。
そ
ホールやってるんですよ。それで、だから、街行く中華店、街中華を巡って、
うん
その人たちよりもっとご高齢の方でやってる方の本音を聞きたいと。
うんうん、ああ、なるほど、なるほど。実際どこ、うん、どうですかと。
どうですか、
うん、
ただ、80代とかの人結構やってて。
あるよな。
で、80運歳って言うと、まあ、戦後、うんうん、戦中をまあまあ、くぐり抜けた人ですよ、
うん。
やっぱね、メンタリティがちゃうんでしょうね。
うん、
ああ、僕はもう死ぬまで振り続けますよ、の人の連続やったんですよ。
ああ、そう。だからやってるんやろ
意外とやってるんやろ。僕は、 あの厨房で鍋持ちながら死ねたら本望ですと。
ほ
うほう。そういう人ばっかりなんですよ。80代でやってる人って。
うん。
うん。で、まあだから60代多分体の変わり目とかって多分あると思うんですよね。多分な、それ過ぎたらまたなんかあんまり体力使わずに鍋振るコツとか分かってきますよみたいなこと言うんですよ。うん、80代のおっさんとか。でもね、今、あの60代のおっさん、僕、きついと思いますっていうのが、
うん、
僕、その地元の中華屋もう一軒残らず、目黒みたいな感じでやってた時あったんですよ。
うん、
で、ちょうどあのおっちゃんと同い年ぐらいの、うん、まあちょうど60代ぐらいのおっちゃんがやってて、
うん、
僕、あ、すいません、じゃああの、チャーハンと餃子よろしくお願いします、言って、
うん。
で、その後ろの人もまたチャーハン、たんで、もう鍋料理が続いてたんですよ。で、僕、カウンターでその厨房の眺め見な、見ながら食べるのが結構好きなんで、そういうとこで食べてたんですけど、そのおっさん、うわぁ !3 人分作った後に、
うん、
最後なんて言ったかっていうと、まあまあの声のボリュームで、
うん、
ああ、もうしないって言ったんですよ。いや、のれん掲げてね、
うん、
多分30年40年やっとるんでしょ
う、うん、
テレビ出てきてる人の話によると、
うん、
中学校の時から厨房を手伝い始めてもう50年以上
やってると
、
うん、
あれ町中華のおっさんほんまもう体バキバキや思いますよほんまに。
しかも
うん、
鍋振ってる方の肩だけ筋肉ついてるじゃん。
そうそう
左塩招きみたいに
すごいんですよ。
なってるやろな。
うん。に付け加え、出前とかもあったり、うん、もう、いつまで、定年ないんかと。
定年はないよな。自分で辞めるいう限らな。定年はあらへんだよね。しかも来てくれてるんでしょ？お客さんがちゃんとな。
そうそうそう。そうなんす。そうなんす。
うん。
うん、
で評判はいいわけやんか。
まあ、常連さんはやっぱ来て、ついてるいうのは、美味しいもんは多分作ってるんだと思うんですよね。
でも、夜更かしやったかな、うん、同じようなあったわ、中華で。
ありました。
チャーハンばっか頼むよって。チャーハン、もう文句ばっかり出たわ。まだかよつって。しんどいよ、やっぱチャーハン鍋振らなあかんかな。
ほんまに、
うん、
僕の見たおっさんも、
うん、
寸前膝ついて腰に手当てて。
うん、
あ、もうしない。
きついと思うで。ご飯やからな、言うても振ってんの。
重いね。我々も、なんかオフィスワークじゃないですか。
うん。
省エネしよう思ったら、なんぼでもっていうか、普通に働いてても省エネじゃないですか。
うん。
体的には。うん。逆に、その、運動せなあかん方に気使うぐらい。
そうそうそう。
で。あれは嫌でも運動になりますから。
熱いし、ほんで。ボーッ引いててるから。
いやー、だから飲食やっぱ大変っすよね。
大変よ。来る日も来る日も同じもの作ってるんやから。う
ん、YouTube でね、
うん、
黙食っていうチャンネルあって、
うん、
要は、その、個人営業でやってる飲食店の24時間をドキュメントをするっていう。
うん
うん、で、今一番トップで上がってくるのが、
うん、
毎日19時間、ワンオペ、19時間、食事なし、ぶっ通し、毎月532時間働く鉄人。
そんなんやね。刑務所でもそんな働かんぞ、お前。32
歳になってました。俺ら、刑務所より働いてんちゃうか、あの、マキでしょ。
ほんまやね。どんだけ。
それ名言ですよね。
そうやろ？
SNK で働きまくってた時、会社出て、俺は刑務所より働いてんちゃうか。
お前よ。実際そうやからな。
めちゃめちゃおもろかった、あれ。
残業300時間って、つって。聞いたことないぞ、そんなんで。
でも、やっぱり、そんだけして出来上がった時は、やっぱり人しよういうのはあるんでしょ？
え？そんな、釈放みたいなもんやんか。
釈放
やってみ残業300時間とか。
いや、僕は一言なんで言えるんですけど、
うん、
でもやっぱそう、兄さん、20代の頃ですよね、
うん。
そういうのやっぱ経験できてる人ってちょっと羨ましいなって思いますよ。
タイムカードの出勤と退勤が繋がってねん。 どういうことやこれ、寝台特急やこの。
出ました。あ、また寝台特急戻ってきた。すごいな。お便り行きましょうか。
あるの。
配信するよ夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう、はい。
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様。
聞いてみてね。
はい、お便りいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、前回、
うん、
ユニコーンの雪が降る街のイントロに使われるマーチングバンドの曲。はい、君彦さんがちょっと、調べていただきました。いただいたみたいで、
はい、
チャット GPT さんに聞いてみたら、星条旗を永遠なれと言われて、ましたので聞いてみましたが、
うん、
当該部分はなさそうな感じですっていうことで、はい、いただいてます。
は
い、
それは違うやろね。
これね、僕も聞いてみたんですけど、
あのファンファンファンファンファンファンファンファンファンでしょ。
うん、
うん、
タッタッタッタッタのやつですね。
タッタッタッタッタッタでしょ。
フル尺で聞いたんですけど、まあ該当する部分がなかったんで、まあちょっとこれはちゃうかったかなと。
うんうん、
はい。でも調べていただきありがとうございました。
ちなみに、先週の岡山の時に、
はいはいはい。
私発見して、
うん。
聞かしたじゃないですか。
はいはい、はい。
あれも本人というか、元曲じゃない、なかったよね。うん。
惜しかったですね。
同じように、
うん。
ユニコーンのように使われてるだけで、全く関係ないフランスのおっさんの、
うん、
なんか、よう分からん。ぐちゃぐちゃぐちゃ喋ってるだけのね。
そう
なの。後ろになってましたね。
ファファファファーン、パッパパパパパーって全く同じようにな
ってるのに。だから、はい、なんか、もしかしたらフランスかもしれへんけど、メジャーな曲なんでしょうな、そういう、マーチで。
で、兄さんもそれを教えてくださったんですけど、
うん、
何人かの方は僕に情報提供いただいてまして、DM。兄さんと全く同じ曲
を。やっぱり。
言ってるんですよ。
うん。
ちょっと、はい、DM なんで、
はい。
名前を伏せますけども、
うん。
こんにちは。今日ラジオ聞きました。雪が降る街、わかりましたか？すでに出てたならすいませんっていうことで、
うん、はいはい。
ホセ・マローネのアルゼンチンの俳優の方かなんかですかねっていうことで、その人が歌ってる、うん、曲で、これなんでしょう。曲名まではあれなんですけど、
うん、
曲名、あ、ちょ、画像がぼやけて、
あ、読めない。まあいいですわ。
はい。まあまあ、ちょっといただいたのがあるんです。
うん、
まあでもこれ、もう、兄さんがね、岡山行ってる時にちょっと教えてくれた曲と全く同じもので、
うん、
はい。で、まあ、これには流れてるんですけど、これも要はその、雪が降る街と同じような使われ方で、うん。これ自体の曲は何かの更新曲で、その更新曲としてどういう名前で扱われてるのかっていうところを、
うん、
はい、知りたかったんですということで、まあでも情報ありがとうございましたっていうやりとりと、
うん、
あともう一方も、
い
ろいろ調べたんですけど、
うんうん、
おそらく軍歌、更新曲なんで、うん、
はいはい、
うん、まあ、例えば、
うん、
ボトムズの中に出てくるレッドショルダーマーチ、あれはイタリアの映画の、
うん、
まあ、劇で使われてる曲から持ってきた曲だったと。
うん。
うん、だからそういう、ボトムズではそういう使われ方をしてるので、で、やっぱ、軍歌のような、ああいう行進曲って軍歌である可能性が高いと思いますよっていうので情報はいただいてますね。だから軍歌に詳しい人、すなわち、自衛隊の人とかだったら意外と分かったり。
自衛隊
みたいなこと。
そうやったらマーチングバンド系のなんか、あれがいっちゃう。
いや、で、それは、最初にね、情報くださった人は、なんか自衛隊の人とか聞くと詳しいかもですねって、 おっしゃってるんで。
なんかね、その、日本マーチングバンド協会みたいな。
あ、そっちの筋で、あ、僕、なんて言いましたっけ、マーチングバンドって言ってましたっけ、
うん。
うん、ま、なんかそういう、マーチングバンド名曲みたいなんで、でもマーチングバンドスペースユニコーン雪が降る街で引っかかってもおかしくなさそうですけどね。うん、あんまり気にしてないですかね、ファンも、そことかは。明らかに、ね、あっこはサンプリングやなと思うんですけどね。
そっちは気に流してるんちゃう。ユニコーンの方聞いてるから。
なるほど、うん。そっちは別に、うん、ええねんっていう人が、まあほとんど、まあだからこんだけ情報ないんでしょうね。うん、いやまあ、だから兄さんも言ってるように、もう最終手段は、もうレーベルに
行くんですよ。そうそうそう、そういうことですよ。それが一番早い。
はい、お便りまだまだいただいております。
はい。
トラベリングダイスさん。
はい。
ユニコの冒頭の気になるな、とりあえずテレビ各局スポーツマーチ聞いたけど違った。ああ、調べてくださったんですね。スポーツマーチ。テレビ各局のスポーツマーチ。はい、ありがとうございます。あ、引き続きトラベリングダイスさん。はい、ラブファントムが使われた X ファイルは、通称、あ、これ、スチュアデス物語の教官、大事でしたっけ？
風間森尾。
あ、森尾さんですが、うんうん、ま、森尾モルダーと呼ばれてました。なるほど。森尾さんに似てるからかな、モルダーが。
うん、うん、
そういうことじゃないです。あ、声が。
そうそうそう。
あ、なるほど。
吹き替えの。あ、
風間森尾さんですやんか。
うん。
はいはいはいはい。サムライフィクションに出てたのを思い出しました。森尾モルダーと呼ばれていました。嘘です。僕が呼んでました。何の嘘やねん、これ。はい。ダイさん、何の嘘っすか、それ。はい。ありがとうございます。体調の悪い隊長さん、ありがとうございます。スープラ、70、80、90。並ぶのは珍しいですね、ということをいただいているんですけども。はいはい。70、80。90と、はい。並んでるのは僕も初めて見ましたけども、
うん、
僕は、あ、兄さん、スープラのミニカーありがとうございました。ということで、はい、はい、80スープラのミニカーを、はい、いただきました。はい。ちょっと僕、レストは自分でしてみようかなって思ってます。
頑張ってください。
僕は80スープラ昔乗ってたんで、ずっとひいきにはしてるんですけど、
うん、
こうやって並んでるのを見ると、
うん、
結構スープラに関しては今のもかっこいいなってちょっと思ってまいりますね。はい。なんか目が細いのは最近のあんまり好きじゃないと言いつつも、スープラに関しては今のもかっこいいなって、はい、ちょっと思ってしまいます。はい。大衆さん、もしよかったら僕に90スープラプレゼントしてください。よろしくお願いします。大衆のある大衆さん、歴代、MR2 整備しにくい車だったなっていうことで、うん、はい、あと MR2 ミッドシップの車って兄さん運転したことあります？
MR2 あったかな。 MRS は乗ったけど。
MRS ってあったんですか？
うん、
ありました
っけ。でもあれミッドシップでしたっけ？
ちょっと僕もよく知らないです。 MR2 はわかるんですけど
ね。
うん、グランツーリスモで絶対に多分運転しているはずなんですけど、うんうんうん、覚えてないです。ミートシップって、なんでしょう、やっぱちょっと、早いんですかね。
早いかどうかは乗り手次第やろ。そりゃ。
なんかこれでも、重心がちょうどええとこに来てるんちゃうかなって勝手に。
いや、まあ、もちろんそうなんやけど。
うん、あれ思うんですけど。
そのポテンシャルを引き出せるかどうかは、
うん、まあ、乗り手次第
やからね。
ああ。まあ、なんか MR2 も、まあ、こういうグランツーリスモの話になっちゃうんですけど、
うん、
特に速さを感じたことはなかったんですよね、あの時。
まあ、どこまであのゲームが、ほんまかっていうこともある。
同じクラスで勝負してくれや。
まあ、確かにそうなんですよ。
そうでしょう。
何 cc ぐらいなんでしょうね。これ2000ぐらいなんですか。そんなにないんですかね。
ML2?
はい。
うちょっと、2。
意外と軽いんですね、これ。
よいしょ。
うん。
どれくらいやったっけな。
はい。
いや、違う違う、排気量じゃなくて、馬力じゃなくて、
うん。
ね、排気量、あ、2000、2000。う
ん、ああ、うん、まあでも、この際っていうか。
2000で4速 ATK、5速ミッションで、
うん。
でも170は180馬力出るから、十分じゃないですか。
目は2人の2、
ミートシップ。
うん、ね、うん。
全然走るよ。
かっ飛ぶと思いますよ、
うん、
整備しにくい車だったなっていうこと
で山では頑張れるよ、
はい、あー頑張りそう
ちょっと峠越えと
隊長さん所有されてたんでしょうねきっと、うんうん、隊長さん関西の人ですもんね
隊長さんは違います四国ですよ
あそっか瀬戸内海は、うん、挟んで
る瀬戸内海じゃなくて四国であ
そうだそうだ
なんで海に詰まらすんだ
いやすいません完全に神戸方面の人かと思ってました、はい、失礼しましたあもう隊長さんもうちょっと車いっぱいあれですね映していただいてますけどなんかイベントに行かれたんでしょうね
うん、
うんソルファー小田スキーゲレンデ駐車場でネオクラシックカーがメイン、過去スポーツカーがメインの展示イベントを参加中ということで、車種もスポーツカーも、スポーツカーがメインなので、年齢層は30から40代多いかなと、うんうん、スポーツカーはてなっていう車両もありますけどっていうことで、ああ、なるほどね。おー、まあ、スープラ、ああ、でもなんかスイフトスポーツみたいな、最近のやつもありますね。あと、86、シルビア、スカイライン、ハコスカ。やっぱこういうのはね、やっぱり、バッと集めると人が、ね、好きな人やっぱ集まってきますよね。うん。はい、ありがとうございます。はい、デンブさん、ありがとうございます。
はい
海外ドラマの、V は、ビクトリーの V。赤いスプレーで描くんですよねと、一皮剥くとトカゲな宇宙人、宇宙人おばちゃんが、ネズミを丸飲みする、衝撃のシーン、
うんうんうん
シーズン2は地球人との、愛の子まで、できる、マクロスバリの展開だと ありがとうございます V は僕ちょっと見たことないんですけど
これ正確に言いますとね、
はい、
V じゃなくてビジターなんですけどね
ビジター
の V なんですよ。
へぇビクトリーではなく、
はい。
ビジター。
V、V 言うてますけど、正確にはビジターです。
なるほど。
V って書いて。
まあ、なんでしょう。人間界に知らん間に宇宙人がビジットしてますよ、みたいな。
人間界ってなんかさ、魔法使いがこれみたいな感じで言わんとってくれる？
いや、まあ、いわば人間界に来てるようなもんでしょ。
人間。
宇宙人が。
人間界って言われるから、なんかファンタジーな感じ。
地球って言ったらいいです。
いや、宇宙からでしょ。
ああ、だから、ビジットしてるわけですよ、宇宙人が要は。
そうそう。
その感じなんでしょうね。
うん、
ああ。人間界って、
ちょっと今。なんかファンタジーな感じするやんけど。
いや、でも、宇宙人もやっぱファンタジーでしょ、それは。
いや、もちろんスペースファンタジーですからね、これ。
でも、兄さんの言う人間界ってしてしまうと、うん、それに対するもんが、ちょっと妖怪みたいな感じになるのは、わかります。わかりますけど。
なんでここで人間界って出てきないのって。
じゃあ、宇宙人に
対して。ゲゲゲ的な感じするけ
ど。宇宙人に対して人間は、なんて言うんですか、ふんじゃ。
人間って言うからおかしいんじゃん、そもそも。
な
んあ地球よ、そうそう。
うまい。でも、わかるかわからんか言うたらわかるでしょ、それは。
なんか変やろ、人間界って言うから。あんま使えへんよ、また SF の時に。
ツッコミ体質なんだよな。
おかしなこと言ってんだよ、あなたが。
あ、そうっすか、
うん。
はい、これ、ビジターの V だっていうことね。 ありがとうございます。湘南のラムのリユーさん、ありがとうございます。ウォルターさん、久しぶりに見たわ、ということで。ああ、なるほど。ニューメキシコ州のポイ捨て禁止 CM にドラマブレイキングバッドの主役、ウォルター・ホワイト登場。同ドラマはニューメキシコ州を舞台にしているっていう。ああ、なるほどね。砂漠地帯に、こう、ポイ捨てが多すぎるから、もう、ちゃんとしようよっていう話ですね。CM でウォルター・ホワイトがやってると。うん、ああ。まあまあまあ、こういうのはね、面白いでしょうね。うん、
面白いでしょうね。
でも、これなんか、あるかな？これドラマの設定でそのまま CM にやってまうっていうのは、しかも公共的な CM をやるっていうのは、まああるか、日本でも。
あるでしょ。山ほどあれやろ。
でもパッと思いつかないでしょ。
パッと思いつかんだけで何部でもあるよ。
探せばあります、うんうん、昔の公共広告機構の CM ちょっと怖かったですよね。
例えば？
例えば、覚醒剤やめますか？人間やめますか？うん、そんな結構もう、あの CM 怖かったですもん、だって。
やっぱそういう印象付けるためにね。こんな配信になりますよって。
母親が、もう中毒になってもって、その横で、ずっと赤子が泣き叫んで
る。赤子じゃなくて、女の子ね。
女の子でし
たっけ？女の子、女の子。
もうあれはやっぱあれ、あ、そういえばそういうの見たことあるわ、って思いながら、うんうん、はい。今ちょっと放送コードかかるんちゃうかな、ね。
放送コードかかるかいな。公共、広告機構が作っとんのに。
でも昔、昭和の話ですよ、あれは。昭和の CM ですから。いやいや
てめえんとこが作ったるやからまあ、いやいや、あそことは違うけどね。BPO とかは。
いや、わかんないですけど、うん、でも、公共広告機構が今、あれを、全く同じように流したら、なんや言われるんちゃいます刺激が強いわ、みたいな。
言ったやつはどこでも湧いてくるからな。当時も言ってたし。
ふんじゃ今、OK であるっていうソースを見せてくださいよ。
なんでそんなことすんなあかんの
よ。いや、だそんなこと強く言えるっていうことは、格好的なあれがあるわけです。
なんでそんなめんどくさいことすんなあかんのよ。あなたのために
。いやし、言うんやったらそれだけやっぱりちょっと、示してもらわんと、納得いきまへんわ。
別に納得せんかったらええやんか。なんで俺がそんなことを君を納得させなあかんねん。
いやいや、ソースなしになんでそんな自信あって言えるんやろうと思う。
自信があるからやろ。それ言うな。
マクミラーさん、ありがとうございます。
はい。
第141回のアシュラメンの下りするおもろいということで、ありがとうございます。はいはい。これは、あれですね、テンポ的なことを考えると、スルーになってまうっていうことですね。はい。僕も、流されたなって思いましたけども。
アシュラメンって何の話だったっけ、はい、
なんか血液型の話してて、うん、で、兄さんが、奥さんが1分ごとに、その、切り替わるいう話で、うん、そういう文脈ですわ。
はは
で、そこで僕は、なんかアシュラメンの怒りと微笑みが、くるくる変わる感じなんですねって言ったんですけど、うん、兄さんはもう自分のリズムでトントントンと喋ってるもんで、うん、それに対する、受け答えはなく、兄さんのペースでスルーしていったっていうところ。
本当にスルーしてたんだね。
そうです、うん。ほんまにスルーしてました。
だって、はい、覚えてないもん。現に。
多分、うん、僕の声で、ヘッドホンで流れてはいるんですけど、
うん、聞こえて
それよりも自分のこのテンポで行ってまいりたいっていうのがあるんで、うん、スルーに。でもこれは、兄さんだけじゃなくて、僕もあるんですよ。
う
ん、
そうでしょ？お互い様でしょ？
僕もある。お互い様。うん、ただ、結果として、その僕の、ちょっと、なんか、なんかうまく言った感じで言ったのが完全にスルーされてるのが結果としておもろいように撮ってもらえたのは、はい、良かったと思います。
こっちが意図せず。
そうですね。うん。
そうですね。
で、それからの最後のガンヘッドで締めるのが最高ですっていう。
なるほど。
で、それに引き続き、他の、 ツイッターアカウントの方なんですけど、うむ、あれな、あれ、暴れラジオさん、聞いてみようかや、ということで、あ、これ、新規リスナーさんもね、はい、巻き込んでいただけるということで、はい。マクミラーさん、ありがとうございます。
あれな、あれなやって何どういうこと
だって書いてるんですよ。
どういうこと
あれな、あれ暴れラジオさん聞いてみようかやーって書いてます。
あれな、あれって、そこはなんか気になるけどね。あれな、あれ。
要は僕らが、
あれな、ほらあれってことか。
あ
そういうこと
か、ね。です、です。
言い方でしょ。
あ、言い方。
あれな、あれなってことでしょ。
それで合ってます。
言い方でしょ。
あれな、あれ。あ、でも、ハテナマーク。ついてますよ。あれな、あれの次、ハテナマークなんで。
やっぱり、ハテナマークついてっても、あれなってことでしょ？
あ、あれな、あれ。あばれラジオさん。
そうだったらわかるわ。あれなや、あれっていうかな。なんかチュラさんのやもん、おばあ出てきたもん。
チュラさん、うん、さあ。
さあ、言ってるよ。
もう。なんなん、エリー。ちゃんと。
だってあなた、一回見てるんでしょ？
いや、見てますけど。
もう、初見やから、何を巻き込まほんなら何？
いや、職業的そこはちゃんとせなあかんでしょ、やっぱり。
そこはだから、あなた自分で言ってるように、朝ドラクオリティやから。
私、沖縄に帰りたいさ、和也と二人で。
いや、入院ぜ
そう。そう。
なんで、もう、小西まなみの言う通りやろ？いや、あなたそれでも看護婦って。
いやいや、それなんですよ。
うん。
だって、早い段階でしょ、あんなもん。
そうやで、ね。余計悪なるやんか、ほんまに。
で、それが悪なって、ねえ、最悪な目を考えたら、うん、ちゃんと、カズヤのために母親を出していることの方が大事でしょ？
で、もう一つこと言わせてもらったら。
言ってください。
お前も医者かって。
いや、ふみや。
違うよ。まなみや。
あ、まなみね。
それで、こいつが何を言おうとお前、見過ごすなよって。
そうです、そうです。
入院させろ
よ。ちゃんと。
それでも医者かやろ。
そんな約束は守れませんっていうのが。普通です。
そこを入院したら普通の話になってもらうからね。普通の、ね、普段の話やから。
朝ドラクオリティをやりましょうよって。
あれな。
もうだからあの終盤、あのくだりがもうどうしても好きになれない。
あ、そうなんですか。もう終わりますけど、う
ん、
ね。
なんなんて。
ありがとうございます。
なんすか。
チラさん2、この後やりますから。あ、もう決定です。
2ね。
すげえなぁ、なったやろね、きっとね。
いや、やっぱり、その、沖縄、ブーム、朝ドラ沖縄で数字が取れるのやでっていうのを示した、うん、一本になったんで。
でしょうな。これでまた、増えるわ、うん。沖縄行く人が。
行く人がね。
うん。
うん、ふみやと植えた木を探す人続出ですよ。
だいたいふみやくんが向こうで旅館やってるもんな、うん、今。
え？
あの子。
リアルにっていう。
リアルに確か。もう芸能界やめて。
ふみやくん？
うん。沖縄。
マジ
っすか？あっちの方だよ。確か。
へえ。
家族で。
マジっすか？
うん。
あれ？あ、え？あの二人、リアルに夫婦なってないですよね。
なってない、なってない、なってない。全く違いますよ、旦那は。
ほんまですか。
うん、あの子、俳優さんは名前忘れたけど。
ね、
確かやってはったよ。今もやってるかどうかわからんけど。
あ、そうか。そういえば役者で何も見えなくなりましたもんね。
そうでしょ。あの後そんな、すぐやめてもって。
なるほど。
確か。会えるで、だから、ふみやくんに。ふみやくんっつって。
ちょっと、おっさんの声ですけど、なんか似てるみたいな。
似てる
!100% おっさんの声なんですけど。
あの時に似てる。
柴田やろうとしたでしょ、今。
柴田ですよ。
似てる。あ、柴田だ。
ね。
和也くん、激怒してた。いや、僕なんてそんないいですよ。みたいな。
それが何であの二人が結婚すんねん、ほんで。
あれは、だ無理やりなんですよ、本当に。
意味がわかんない。まあ、あれ
朝、
うん、マリアさんどうなんねんか、ちょっと気になってるんやけどね。
最後、どうでしたっけね。多分、独身のまま終わったと思います。
じゃあ、2でどうにかなるんかな、もしかしたら。
わかんないですよ。ジュラさんめっちゃ好きですやん。
当たり前ですよ。
ほんまですか。
そんな、パラパラよりよっぽどおもろいね。
僕、ちゃんと安心して見てますけどね、パラパラも。
ハギャレン？
ハギャレン見てますよ。
俺、ハギャレンのメールアドレスメモってもたもんな。
どこ見てんすか。ちゃんと見てるん
です。ハギャレン 0w-mail.cmm っていう、どんなドメイン名やねん、これ。
cmm.cmm
ってどこ行くねん、これ。
アメリカですやんか、もう。
どこに届くんや、このメールっていうね。
はい、マクミラーさん、ありがとうございます。
うん、
ヤムアット GSR253、ありがとうございます。はい、ピーコさんの訃報を伝える、報道で、前世紀のおすぎです、ピーコですを聞くたびに、ゴールデン X のローズ&マリー、あ、はいはい、うん、を思い出して不謹慎ながらもじわじわ来てしまいました。ありがとうございます。
そうなんだよ、はい、ピーコさん。
ピーコさんね。
うーん、
あー、まあなんか、こう、二人揃ってちょっと認知的なことっていうのはなんかちらっと聞いたような気がしたんですけど、になってるっていうのはなんかチラッと聞いたんですけど、ね、
もうだいぶ前に亡くなってはるで。
ピーコさんですか？
じゃあ、おすぎさん。
あ、おすぎさんがさっき亡くなって、ピーコさんも亡くならはったんですか？おすぎさん亡くなってたんですか？
だいぶ前でもないか。
あ、そうでした、
ね。どんぐらい？ちょっと待って、調べようか。
うわぁ、
おすぎさん、さっき亡くなってるよ。
あ、マジっすか？
21年。ちゃうわ、ちゃうわ、あれ亡くなってないんかな、いや、ちょっと待ってよ。
まだ亡くなってないですよ。
マジで
?79 歳ってなってます
ね。俺亡くなってる思い出た。
もう勘弁して、もう。
おすぎさん亡くなってる思い出たわ。
活動してないんで、
うん、
ちょっと勘違いしてしまったんちゃいます。21年で、活動はもうやめてるみたいですね。
あ、全然、そうなのね。
はいはい。79歳ってことだよね、
うんうん。
はい。杉浦隆明さんですね。
杉浦兄弟ですもんね。
うん、まあ、なんでしょう。ゴールデン X のキャラはやっぱちょっとね、よぎりますよね。
これね、全然。別にそれが元ネタちゃうと思いますけどね。
なんとなくちょっとキャラ的に被ってまうんで、うん、みたいなことだと思いますけどね。はい。ありがとうございます。チャッピーさん、ありがとうございます。岡山ロケ会拝聴。なんと、ちゃんなかさんの、PS5 購入理由の一つに、モンハンワイルズのため、発売の際は一緒に点々って、あ、ちゃんなかさん人気者だから私なんかとは、あ、無理ですねって言って、もう、いや、何をおっしゃいますやら。
うん、
はいはい。モンハンは全然、もう、みんなでやるもんやと思うんで、はいはいはい。ただ僕めっちゃ下手ですよ。はい。おんぶに抱っこになると思いますけど、はい。ちょっとまた、機会あれば一緒にやりましょう。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、Gmail いかがでしょうか？
じゃあこちらいただきました。シューチンさん、チャンナカさん、こんばんは。トラベリングダイスです。
はい、ありがとうございます。
Gmail でもいただきました。
はい。
410回、411回拝聴と。で、まず410回。で、冒頭、怒りのちゃん中炸裂。うん、B 型の不遇の扱いについてでしたが、少しわかりましたね。なぜかやられる血液型ですね。負けずにスマイルを心がけようと思った B 型のダイスなのでした。
おー、はい。
そして、ひょんなことから始まる私の霊感ストーリー、実は僕も経験があります。高校の時に2回ほど虫の知らせ的な体験をしています、うん、偶然かもしれませんが印象に残る出来事でした、
はい、
そして411回、海外ドラマ話に花が咲きましたね、X-File からロスト、うん、ビバリーヒルズ高校白書と青春白書などなど、うん、そして多くのファンと言われる人は舞台となった主要な場所を知らない説などハッとしました。わらと、
うん、
僕が好きだったフルハウスや、アロフなどのシットコムやスーパーナチュラルなど、 スーパーナチュラルなどだと、海外ドラマはどれも面白いです。またお気に入りを見つけてみようと思いました。あと、ユニコーンの雪が降る街の冒頭の街気になりますね。次回も楽しみにしております。
ありがとうございます。
追伸。しげち兄さんのコレクション話、どれも興味をそそります。僕も最近仕事柄、建設現場の安全対策を確認する行事、安全大会に出る席、安全大会に出席する機会があり、そこで、流れる現場の安全対策や、現場での接産への対応などをまとめたドラマ仕立ての DVD、過去少し古くて役者さんが上手いけど誰的なやつ、の魅力に目覚め、アマゾンで調べてみました。兄さん、安全大会系 DVD どうですか？割と面白いですよ。ちょ、失礼しました。いただきました。
はい、ありがとうございます。はい。血液型の話から。
うん。
はい。はいはい。虫の知らせ的な体験も、はい。共感していただけるということで、はい。で、海外ドラマ。X-File、ロスト、ビバリーヒルズ、高校白書、
うん、
青春白書、などなど。多くのファンと言われる人は舞台となった主要な場所を知らない説など、ハッとしました。はいはいはい。フルハウスってありましたね。
ありました。NHK ね。
アルフはちょっと知らない
ですね。これまた NHK ね。
ああ、スーパーナチュラル。スーパー
ナチュラルはもう、CS とかでずっとやってたな。
この辺、フルハウス以降の、アルフ、スーパーナチュラルは僕全く初めて聞いてますわ。へえ、そういうのもあるんですね。
うん、山ほどあるよ、そりゃ。
まあ、あるのはね、あるでしょうね。安全、仕事柄、建設現場の安全対策を確認する行事、安全大会に出席する機会が。
教育ビデオかな、要は。
ドラマ仕立てので、なるほどね。あ、だから、運転免許の更新で、教官やってる人が見せる、
こんな
現場場面危ないですよの DVD とか。を集めてると
。そういうこと、そういうことですよね。
ああ、でもそれこそ、万歩書店で、バイク屋の、整備士が仕事で使うような、なんていうんですかね、整備マニュアルがあるんですよ、そのバイクごとの。あれ市販されてないもんなんですけど、あれがちゃんとなんか結構いっぱい揃ってるって、例えばスーパーカブの整備の仕方であるとか、ここの部品ばらしたらこういう風になりますっていうのが全部図解されてるんですよ。
ありましたね。
すげえなって思いましたよ。そんなもん、あれしてんねや。
そのマニアは欲しいでしょ
う。
それさえあれば、
整備。
全部わかるんですから。
バラさずにね、わかるわけですから。で、どこが悪いかってなったら多分その、バラした部品の、部品名とあとなんか、多分そのコードナンバーみたいなのも全部書いてるんです
よ。最悪それ持ってバイク屋行けへんやから。
あ、そういうことです、
ね。そうです。これ、マニュアルあるんで、お願いします、つって。
言うたらやってくれますからね。あれ、なんか、ああ、こういうの欲しがる人いるやろな、マニアックやろな、と思って、ちょっとね、その場で立ち止まっていろいろペラペラめくって思いましたね、やっぱり。これ市販されてないものも古本として扱ってるっていう。
すごいな、はい、あそこ。
いや、ここすごい
ですね。車、バイクのね、はい、
うん、
関連の本という本、山ほどあったでしょ？
ありました、ありました。車関係も特にやっぱ多かったですね。はい。あとやっぱスポーツ関連。
スポーツ。
もう、まあまあ、大体全ジャンル、どれも豊富だったと思いますね。音楽、芸能、スポーツ、まあ、モーター系、あと映画とかね。全部網羅してる感じだったですけどね。
俺は今回、やっとエロコーナーを見つけて、歓喜して
みて。見て。まあ、
ここや、ここにあったのかって。そう。気づいてなかった。すぐ奥行ってたから。 まさかここに、
ね、うん、古い女優さんにちょっと、うん、あ懐かしいって思ってまうときやっぱありますよね。
ありますよ、結構ありましたよ、うん、
20代前半のときこの子追っかけてたなみたいな、うん、とか、うん、ありますあります、うん、うん、まあ、なかなか DVD とかには多分なってないんだと思うんですけど、なったとって今買うかどうかっていう話なんですけど。
そうね。
はい。兄さんはそのマニアックなものをこう集めた、スーパーの、なんかフロアミュージックを集めてるみたいなことも言ってたじゃないですか。
うんうんうん、
僕、兄さん、まあ、コレクターって言うよりも、
俺はコレクターじゃないよ。
なんか知らんけど、あるっていう。
うん。
だから、あるようなんですよ。まさかあれないでしょ、あるようなんですよ。なんでか知らんけど、あるっていう。
コンプリートとかを目指してないからね。
いうわけじゃないですよ、ね。
そうそう。
で、多分、ゲーム系の資料は、多分、仕事上、いろいろ資料として集まって、ってたのがたまたま残ってるっていうような感じやと。で、それを、それを捨ててないっていう話ですよね。
そういうこと、そういうこと。うん、こと、
まあ、ただ、ちゃんとファイリングして、まあ、でも仕事で保存するわけですから、ファイリングもしますよね、やっぱり。うん。うん、
そういうことです。どこ行ったかわからなくなるじゃないですか、
多分。なりますから、まあ、そう。ね。だから、まあ、でも、集めたくなって、集めてるもんも多分、ね、まあ、まあ、集めたいというよりか、うん。なんか、ああ、これなんかちょっと棚に置いときたい。欲しいから普通に買ってるっていう
感じでしょ。欲しいというか、うん、欲しいというか、うん、見たい、聞きたいだけで。
ああ、見たい、聞きたい、うん、歌いたいでしょ。
歌うかどうか別にして、その。もう一度見たい、まあ、もう一度来たい、聞きたい、だけで、
うん。うん。なんで僕も遊びたいから買おうてるっていう感じですね。古いやつに関しては。うん。で、まあ、手元に残したいものは残しますし。
ずらーっと端から端まで並べてるわけじゃないですよ。
そうですね。うん。
なんぼ棚あっても足らへんかな。
そんなで、まあ。あの、僕ら大富豪やったらね、趣味部屋もどっさりそんなんも、もしかしたら。
しますよね。エルトン・ジョーみたいな買い方しますよ。こっからここまで全部みたいな。
うん、いや、庶民なんでっていう話ですからね。
倉庫いりますよ、そんな。
そうですね。
ね、そんな、うん、わ、あの、中堅の芸人がね、儲けた金で、コレクタールーム作ってるみたいな、ああいうことじゃないんですよ。
でも、いろんなポッドキャストで兄さんの、その物持ちの良さは、ものすごいやっぱ言われますよね。うん、っていうか、言われてるんです、
うん。
はい。愚者の宮殿さんとかでも、ね、そう、ワープロの、ちょっと話題になったワープロの、カタログがなぜか
手元に。ワープロじゃあ、パソコン、ワープロのカタログなんか持ってないですよ。
あ、失礼しました。じゃあ、パソコンですわ。はい。多分、FM タウンとかその辺の話だと思うんですけど。
うん。
うん。まあ、確かに、なんでそんなん持ってんすかっていう。あったりしますね。
チラシしか買え、もらえん、買われへんかったからやんか、だから。じゃあ、せめてチラシだけでも、つって。
わかります。
ね、もらってき、ガッサーもらってきてたやつを、
うん、
ずっとあるだけの話ですよ。
わかります。うん、僕も、
うん、
F1 に乗れないから、雑誌が
溜まっていくんですよ。それと全く同じ話です。
一緒一緒。
そう
一緒です。
そう。
うん、日本でフェラーリ F92A が見れないから雑誌ばっかり溜まっていくんですよね、うん。で、昔からずっと残しちゃうんですよ。
買いもせえへん車のカタログバサバサ集めてたのはそういうことですよ。
欲しいなーって思いますもん、やっぱり。うん、
せめてカタログぐらいっつって、
うん。そうそう。でも全部買えるわけないですから、その車。
そうでしょ、うん、それがいつの間にか集まって人に見せたらコレクションって言われるやつ。ちゃう。
ちゃうね。
買われへんから攻めてって思ってるだけで、
そんな。持ってるだけやねんっていう話。
棚から、棚の端から端まで埋まってるわけちゃうからさ。
ね、
大した量ちゃいますよ。
うん。
ただ、でも、ピンポイントにエグいもん持ってるだけや。そういう。
そうです。
わけなんだから。
物持ちがいいのはちょっと、はい、僕はすごいなって思います。うん、だからもう何よりやっぱドラッグエの3のその当時物のチラシ持ってんのは僕からしたら、うわ、すげえって思います
もん。でも俺はそれはだって、いやだからドラッグエ買ってなかったから、さっきチラシだけもう残ってんのがずっとあるだけやんか。
そんなドラッグエに思い入れないでしょ、しかも。
あの頃はでも流行ってたじゃないですか。そして実際当時。まあ、話題
になってましたよね。
当時買ってへんからね。
ドラクエ3はです
か、うん、借りてたもん、まあ、友達から。
あ、
終わった後に、
まあ、兄さん無限の心臓やってるからドラクエ、ま、新しいゲームやと思ってなかったって言ってますからね、
うん、あとね、うん、飽きた頃にじゃあ終わったんで貸してっつってやってた
ね、うん、言ってましたからね。はい、はい、ちょっと安全大会の DVD どうでしょうかっていうことで、はい、多分くれるんやったらもらってもらえると思います。
あかんかも、そんなんやったらほんまに買ってまうから。いらん、あの子、そんなん、いらん、気使わんでいいですよ。
そうそう、
買わんでいいですよ。
ピュアな方ですか、
買わんでいいですよ。
今のちょっと、はい、はい、もう今のはちょっと、はい、流してください。すいませんでした。
です、
はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。
じゃあ続きましてですね、こちらが、いつも楽しい配信ありがとうございます、ポクチンです、ということでポクチンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
さて、前回は血とバイオレンスの匂いしかしないしびち兄さんの口からまさかフレンズのお話が聞けるとは、うん、いや思い出しました。私大好きで見ておりました、うん、アメリカの笑いって感じで楽しかった記憶があります。はい、チャンドラーの若干滑った感じ、面白かったです、うん。今回久しぶりにフレンズ関連調べてみたら、チャンドラー役のマシュー・ペリーさん、残念ながら昨年お亡くなりになってたようです。
うん、
あと、フレンズによく出てきたソファーがあるカフェ、名前覚えてますか？そう、うん、セントラルパークです。ほんまにお店実演してるみたいですね。昨年新しくオープンしたみたいです。うん、とは行きたいとは思っても、アメリカなんて簡単に行けるご時世ではありませんが、うん、フレンズとかやってた頃は円高で海外行きやすかった気がします。うん、ラジオさんのお二人はこれから先海外で行っておきたい場所ありますか？また気軽に海外行ける時代が戻ってくることを夢見て、今夜もネットフリで海外ドラマを見ることにします。それでは次回の配信楽しみにしておりますと。
はい、はい、ありがとうございます。
フレンズ見てました？
あ、まあ進んでは見てなかったですけど、あ、なんかやってんなぐらい、
ね、そこまでは詳しくないんやけどね。
アビーゼフォーユーでしょ。
そう、
うん、そのイメージだけです、うん、うん。あれでしょ、なんかこうちょっとイケてる風の男女が、
うん、
楽しげな学園生活、うん、学園生活、こんな友達関係どやさんみたいな感じでしょ、
うん、
うん。陽キャが、こんな、なんか、恋人か友達かわからんギリギリの感じ、どやさ、
リア充をみたいな。クリア師匠がおるんや、一人クリア師匠がおるんやけどな。ちょっとお魚のハンバーガー買うてきてやんか。
僕は、男子校出身なんで、あ、男女入り乱れての友達関係がキャッキャウフフしてるのはもう大っ嫌いなんです。
わかんの？
10 代の時にあんな見せられたら、
じゃあ
何やねんと思って。
ビバリーヒルズももちろん見てない。
なあ、もう、はいはいはい。
あ、そう。
なあ、もう、なんや、あ、よかったねって思っちゃうんですよ。
どっちかってビバリーヒルズの方見てたからな。
ビバヒルね。うん、
すげえなーって。学校に車で来るんやって思いながら見てたもん。
ありえるか。
やっぱりビバリーヒルズすげえなーっつって。っ
ていうか、老けすぎでしょ。
みんな車で来てるやんっつって。
デュランですわ、デュラン。
ディランね。
ディランか。うん、ディラン。
ディラン、ね、ディランマッキー。
ナダギでしょ。
ディランマッキーね。
あ、今、自転車から降りる。
自転車乗ってへんかったけどな。
乗ってない。乗ってないなー。ドロップハンドルの。
あんな、アメリカにあんなチャリある？
あんなドロップハンドルの。なんでドロップハンドル乗ってる設置
か。わからんけど。友近にいたって言うのは全くそんなやつおらんかったからね。キャサリンだ
っけ。久々に今思い出しましたけど、うん、おもろいコントしてましたよね、あの二人。
付き合ってたいうのが怖いわ、ほんで。
いやね、もう完全に忘れてますけどね。うん。ね、全くその以降、話なくなりましたよね、友近さん。
そうね、
付き合ってるだ、付き合ってへんだ、みたいなのは。
ね、もう今やもう、ね、お忙しいから。
まあ、仕事好きなんでしょうね、多分ね。ああ、西尾和夫のディナーショー行きたいな。
クリスマス。
めっちゃ行きたい
っすよ。西尾和夫とピザを食べる会。
ピザめっちゃ、もうあれ、ディナーショー扱いなんで高いんすよ。
ホテルやから。
もうそんな金ねえわ。
1万2、3000円してたっけな、確か。
もう、新喜劇ぐらいの値段やったら行きますけど、いやー、2万3万はちょっと出せない
です。しかも西尾和夫しか出てこへんからね。
まあでも、潔いっすけどね。一回西尾和夫と喋ってみたい
よね。一旦どうしますよってに。
よってに。はい。電話かかってくるんですよ。はい、ちょっと待てよ。帳面に用意する境にな。
何を喋んねやろ。小一時間ぐらいやるんやろな。なんか。
ああいうおっさんがリアルにいるんでしょ、高知かどっかに。あ、愛媛か。
愛媛におんで。
いるんでしょ、
うん、見た
見た。そのおっさんの真似してたら穴になったって
でしょ。そう、本当にあの喋り方やったわ。担当しますよって。
よってに、ちゅうことでね。はい、
ね、水谷千代子やったら歌、ないよ、歌えば時間潰す
し。うん。まあ、つなぎますから、
ね。水谷千代子ファミリーもおるやんか。
うんうん、
周りにね、RG とか、ね、A 師匠とか、
うん、
いっぱいおるかな。
笑かそうとしてないですかね、水谷千恵子は。ほんまになりきってましたよね。何してんのっていう。
すごいよね。あれで全国回ってるんやもん。
才能ですよ、やっぱり。また気軽に海外に行ける時代が戻ってくることを夢見て、ああ、お二人方、海外行って、行っておきたい場所ありますかということで、はい。僕は、まあ数え切れないですけどね。まあいろいろやっぱり、うん、あるのはやっぱあります。うん。まあアメリカ行くとやっぱり、
アメリカ行ったら今大変やもんな。
うん。
タコついて。
タコついてね。でもそういう意味でも、だ円安が収まったらっていうことも込みでやと思うんですけど、うん、まあいつ収まんねんっていう話なんですけど、
うん、
アメリカ行くとどっちか言ったら、スポーツが見たいですね。スポーツ観戦、
うん。
はい。なんで、まあ、どこ行ってもやっぱプロチームはあるんで、正直どこでも、うん、治安が良ければ行き、まあでもロス以外に行きたいかな。
うん、
はい。
ロス以外ってどこや？
東
海岸。
ニューメキシコ。
ものすごい南なんか。
ちょっと
アルバカーキーかいな、やっぱり。
アルバカーキー行きたいですね。
やっぱりそうか。
うん。あと、ロスポジョスのチキンも食いたい。
アルバカーキー。アルバカーキーさえ行けばどっちも行けるよ。
そうですね。
うん。カーウォッシュの店もあるし。あのロケ地は全部行きたいな。
行きたいのと、
うん、
まあ、あの辺行くとやっぱテキサスレンジャーズとか多分近いかなと思うんで。うん、いや、嘘。テキス、もう、チリの
感テキサスちゃうやん。
テキサスちゃいますよね。ニューメキシコ。
真ん中ら辺でしょ。
そうですね。ニューメキシコってどの辺？
ニューメキシコ
かな。は左下、南西、
あ、まあ、
でも。
カリフォルニアの隣。
あ
ちゃいますもん。ちゃうか。
じゃあ、カルフォルニアジャイアンツとかその辺かな。まあ、でもいや、もうこれ、ロスから、南西部って言いますけど、これ、アメリカで言う南西部をちょっと行った、だから距離はめちゃめちゃありますからね、これ。
まあ、ね。
日本の感じで言うてたら、えらい目合うっていうね、ことですから。あ、いや、ちゃいますよ。テキサス、隣ちゃうんすか？ニューメキシコの。
いや、隣かもしれへんけど。
ああ、まあまあ。
場所は全然違います。
ちょっと遠いか。あ、フェニックスってこんなとこにあったんですね。
うん。
ラスベガスはなんとなく分かってます
けど。ラスベガスはカリフォルニアの隣でしょ。
うん。まあまあ、ニューメキシコ。ちょっとでも治安怖そうやな。うん。
いや、わからんけど。直行便あるんかな、このとこ。
ああ、でもニューヨークは一回行っておきたいかもしれないですね。
高いぞ。
高そうですね。うちのお姉だけなんかニューヨーク行ったことあるんですよ。
うん、ニューヨークどこ行きましょう？
マジソンスクエアガーデン。
なるほど。
が、まあ、ヤンキースタジアムですね。はい。
建物ばっかりやな、でっかい。
建物ですね。まあ、とにかくスポーツみたいですね。まあ、他はね、モンサンミシェルとか行きたい。
フランス。急に飛んだな。
ヨーロッパ。
ものすごい飛んだな。
モンサンミシェルも行きたいですし、まあ、モナコグランプリも見たいですかね。まあ、でも最近の F1、一応チェックしてますけど、やっぱり僕は昔の F1 の方が好きなんで、まあでも、一回ぐらいはちょっとモナコ行きたいなっていうのは、はい、ありますね。はい、もうでも、言い出したらキリないです。はい。
まあ、そりゃそうですよね。
行きたい海外とかってあります？
ヨーロッパは行ってみたいわ。行ったことないから。漠然と。
ああ。僕もヨーロッパはないんで、うん、漠然と行きたい。
漠然と行ってみたい。みたいね、うん。やっぱり。
まあ、強いて言うなら、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、
めっちゃある。
このうち。
めっちゃあるやん。そして、だいたい行ってるやん、それ全部行ったら。
まあ、サッカーの強い国ばっかりです。
途方もない移動距離やけどね、それ行ったら。
でも、一つだけって言われると、どうかな。ああ、でも、イタリア行きたいかもしれないですね。
イタリアですか。
はい。まあ、本場の。
国もうまいしね。
まあ、セリエA のサッカーぐらい見れたら、
うん、
まあでもちょっとイタリアサッカーちょっとレベル最近落ちてるんで、どっちか、ああ、スペインの方が面白いかな。まあまあまあ、うん、行きたいとこはいっぱいあります。はい。
はい、
兄さんはやっぱりイギリスとかいいんじゃないですか。
そう、まあ別段興味ないけど。
リバプール行って、そのビートルズ巡りとか。
別にビートルズそこまで好きちゃうけど。
ほんまですか？
別に、そこまで好きじゃない
ほんまですか、うん、ほんまですか？あ、ちゃいますよ。兄さんはシェルビー博物館行きたいって言ってましたよ。
ラスベガスの？
はい。
うんうんうん。
あ、じゃあもうベガスで、決まり
っす。またお金使うやな、そこ。行ったら行ったでな。
もうラジオさんで行きましょうよ。
ラスベガス。
それは。
今やったらもう直行便あるわ、多分。
うん。ラジオさんに行きましょう。
ね、うん、行くの？
クラウドファンディングですよ。
誰が出してくれんの、そんな。こんな、高い
クラファンですよ。
アメリカなんか。
うん。
めんどくさいもんな、今行くのもな、アメリカ。
めんどくさいって言
う。めんどくさいってな、厳しいやんか、入国とかも昔と違って。
まあ確かにね。
うん、なんかさ、
うわ、今ちょっとファーっと写真見てますけど、
うん、
シェルビー博物館、
うん、
うん、これは行ってみたいなあ、
ねえ、
うわあ、だ多分だ兄さんにとってこれだ、僕で言うもうマクラーレンの歴代の車が並んでるようなもんでしょ？
そうそうそうそう。
だテンション上がるっていうの分かる。あ、うわー、こんなんも、ルマンの当時の1号車も、うわー、乗りたいわ。
知ってたら行ってたわ。ほんま。
うわー、
ほん、
しもた。
知らんかったからさ、こんなもんがあるなんて。
ねえ。
うん、あんなもう、しょうもない噴水ショーなんか見てる場合ちゃうやんか。
ディズニーとか行ってる場合ちゃかったっす。
そんなんよりこっち行く、すぐやんかって
ベガスね、
めっちゃ近くまでおったのにって、なんで知らんかってん俺って感じや、
なんで教えてくれんかったんっていうね、
もうこういうとこよね、情弱ってあかんわ
まあまあまあ、もう何年も前ですから、
何年も前やけどさ、博物館はあったですよ、当時から
ありましたけど ね、はい、
うん、まあね、
はい、ポクチンさん、ありがとうございます。
はい。
はい、
では、こちらがですね、 二度寝禁止ということでいただきました。いつも楽しく拝聴しております、KTR54 です。
はい。
ニンテンドー目玉指時計のおっさん用のサウンドを笑い転げました。そこで私も考えてみました。はい、バルーンファイトの魚エンドからのゲームオーバー。過去バルーントリップ BGM もいいですね。これわかります？
パパパパパ。
それですね。
でしょ。
ディスクシステムのテーマからのエラー音。わかりますこれ。
テーマから、あ、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥでしょ。
パララーンが抜けてるけどね。
あ、
ディスク入れた時の。
パララーン。
ディスク入れた時の。
そうそう
そうそう。
はいはいはい。いうことですね。
それから、ソニック2のボーナスステージ。
え？ボーナスステージ？いや、ごめんなさい。ちょっとそれはわかんないです。
半円形のコースで、奥から手前にコースがぐーって動いて、はい、要は画面の奥に向かってソニックとテイルズがガーって走っていくのよ。
うん。
で、その半円形のとこコースの途中にリングがあって、それ取っていくっていう、ボーナスステージ。うん、っていうか、ソニック2やったことあります？
ソニック2やったと思いますけど、ちょっと覚えてないです。
チャッチャララ、チャッチャララッチャーってやつ。ティティティティティティティティティティティティティティティティティティってやつ。たたたらたた
たたたたたた。今思い出しました。
わかりました？
はいはい、わかりました。
それです。
うんうんうん、なるほど。
それと、
うん、
スーマリの残り時間わずかジングル。
デュリッテリー、デュリッテリー、デュリッテリーテッティーでしょ。
そうそうそう。
はいはいはい。
ダライアス最終面、カッコクジラ BGM。
ああ、これはちょっとわかんないです。
ティーリリリリリリジャジャジャンジャジャジャンジャジャジャジャジャジャンってやつ。
ああ、わかんないですね。
で、ホワイトベースのサイレンを。これはこれで。
テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
すいません、任天堂以外ばっかりでと。
そうですね。
そうか、好きな音を入れて選べるようにしてもらえればいいんだ。ちなみに私は iPhone 目覚まし、曲はガンダムのパッ、パッ、パッパーです。何ですか、これは。
パッパー。
ガンダムのパッパッパーって何？
パッ、パッパッパッパー
って。それじゃパーが多いよね。パッパッパーで、ね。パッパッパー。パッパッパーって何やろ？
パッパッパー。
パッパッパーに曲が出てこ
い。パッパーにつ、わかんないですね。
どこやろ
な。なんでしょう、これは。
わかんない、ね。
パッパッパー。うん。ちょっとわかんないですね。
はい。で、次、
はい、はい。
前回無理なお願いに対して最高のハーモニーいただきありがとうございました。最高にいけてました。ちゃんたか様がおっしゃる通り、ブーザーボは確かにビュービュービューですね。最近のガンダム作品、うん、ユニコーンだったかなのサイレンでは、ここだけしかなってなかったですね。やはりピーポーポー部に笑ってまうからですかねと。どちらにしろこのサウンドって、はい、ダライアス1のボス出現前アラームと双璧をなす素晴らしさです。これわかりますか、うん、ダライアス1のボス出現前。うん、
ダライアスあんまりやってないですか、ね、
バーンバーン
はいはいはいはい、そんな音でした。
ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンってやつ。
なんか女の人の声入ってくるんですよ、BGM に。
それは、ダライアス2だかガイデンだかどっちかやわ。
あ、多分、ガイデンとかをやってるんでしょう、僕は。
それのファーストステージの曲も、はい、確かに歌ってます。
で、じゃあ、間違ってますわ。
はい、あの、地震時の警報やら人を焦らせる効果があるサウンドってよく考えられて作られてますねと、うん、お二方のお気に入りをお聞かせくださいませことでした。
お、はい、ありがとうございます。うん、サウンドお気に入り、ああ、じゃあアラームに入れるとしたらっていうことですね。
まあでもこの間言った通りですよね。
言った通りです ね。うん。
うん。
あれ、要は、まあ、この前も言いましたけども、布団の上でちょっとね、その、どういう動きをしてるかによって、その、音の感じが、変わったりとかっていう、
うん、
センサーが察知して変わるとかって、なんか言ってましたけども、それこそ、ディグダグとかね、うん、もぞもぞ動けば動くほど、あのゲームのように、
あれは、
BGM が、うん、
あの
進むみたいな。
空港の、うん、案内するときのあの、
パンポンパン。
それそれそれ。それは
パンポンパン。日本航空からお知らせいたします、みたいな。
そうそうそう。
いや、僕は結構、あれ好きです。
ね。
うん。あの空港の感じが出てていいですよね。
うん。
それか、もう阪急電車の大阪梅田の発車、BGM とかね。パン、
あれ
パンパンパン。
それは何、それ、宝塚線ですか？
宝塚線。
あ
パン、パッパッパパン、ファファファファ
ーが長いのよね。
長いのになります。
あれ、神戸線と京都線でも違うでしょうけど。
あれ違うんですか？
でも違いますよ。
僕、宝塚線しかちょっと。
だから宝塚線ですかって聞いたらそういうことだ。
あ、です。
あと知らん
けど、ね、でも、梅田で流れる分には、全部一緒やと思ってました。
うん、あれ、確か線で分けてるよ。確か。
あ、ほんまですか。
うん。
うん、
そして梅田だけちゃう、確かにね。
あれ、なんか、地下鉄は、なんか共通して多分流れてるようなのは、
うん。
ダラララララララララララン、ダラララララ
ララララララララララララララララララララリラリラリラリラリリン、タラレタラレタラレラレラレンでしょ。
はい、右手忙しい。
まあ、大丈夫だぞ。まあ、まあに点々でしょ。
あ、そう、まあに点々。
まあに点々だよね、あの音も。自宅見たらね。
あんな0時に言わせたら、
ね、そう
再現度めちゃめちゃ高い。
それ魅力視線ね、0時は。タララタララタララタララハーでしょ。
ああ、でも最後のおっさんの声怖い。
うん。
う
ん、そう、あ、そう、駅のね、あの、到着メロディーとか。
うん。
とかね。
そうですね。うん。
JR もあれですよ。ドリロリロリロリロリロリリン。ドリロリロリロリロリロリロリロリリンですよ。
ああ、そうそうそう。
ドリロリロリロリロリロリリン。ほら。これは関西だけやけどね。
確かに。まあでも結構僕が好きなのは、うん、もう一つあるのは、
うん、何ですか。
これやっぱあの
聞こえなかったよ、なんか。
あ、思いますか。
何も聞こえなかったよ今。全然聞こえてへんよ。なんか鳴らしてるの。
聞こえてない。
何も聞こえてない。無音やで。
あ、マジっすか。
うん、何にも聞こえてない。
おかしいな。
何も聞こえへんね。何なの？
あ、拾ってないです。
何にも聞こえてない。
あ、じゃあ、口で言いますわ。
なんか鳴らしてたの、今。
鳴らしました。
マイクの前で鳴らしたらええんちゃうの、それを。
マイクの前で鳴らして
る。全く聞こえんかったで。びっくりするぐらい。
ジュイーン。要は、
うん、
ホワイトベースのハッチが開くときの音が。
全然聞こえてへん。
あ、聞こえてないです。うん、おかしいな。
ハッチ閉じるときは、館内のハッチ閉じるときやって。
あ、うわ、難しい。
わかるでしょ。言ってることはわかるでしょ。
わかります。
まあまあ、そういうことや。
でも、
わかりますよ。
これ、語れへんねんな、兄さん。
わかりますよ、わかりますよ。そうやつ。
ちょっと、アホにならな、できへんですよ、これ。ちょ、兄さんやってもらって。
いや、もうええわ、ええわ。よ、待たれたらやりたくないから。
昔、一回やってるんですよ。
はい。
一回だけ、その一回がようできすぎて、
うん、
もう、あとやれんようになって
た。待たれたらやりたくない。
あれ、最初聞いたとき衝撃でしたもん。ね、何なんですか、あのアホみたいな顔して言うやつ。
でも、あの音やろ？
はぁ？バン！
当てるよ。当てるよ。当てるよ。当てる。当てる。当てる。当てるよ。
思い出して。
当てる。当てる。間違ってないよ。全然当てる。それぞれぞれ。
何このさ、青みたいな顔して。
この真似する人なかなかおらへんの。
はぁ
バン。ホワイトベースの中で聞くハッチ閉じるときの音。
中で、はい、ハッチを閉め、手動で閉める
時。閉めるときの音。ちゃんとガンダム見てたらわかるやつ。
ずぅ。そうそう。あの、文字起こししたら、はぁバン。バン
は鼻のところ難しいよね、
そう。鼻からちょっと抜く感じで、うんうん、青みたいな感じで言わなあかんすか、あれ。
嘘やと思うやったら、アマプラなりなんなりでガンダム見てもらったら、山ほど なってるからね。
あれ、もう昔、再現度高って笑ってまいりました、マジで。あれ、ね、あ、思い出した。
そうでしょ。やっぱそのアニメのね。
そうそう。
タラちゃんの走るときも、
それも、兄さんやんで、僕一回、あ、これですわってやったんですよ。違うって言って、兄さんがやったやつをちょっと忘れてますわ。
タナちゃんのあの音とドラえもんの走る音結構近いと思う。
あ、似てるような感じ。
まあ、これドラえもんやけど。
あ、それはドラえもんなんですか。
うん。
タナちゃんは
タナちゃんはこの、プトクシーみたいな。ニコラちゃんはなんか、うん、赤ちゃんをあやすときのやおもちゃの音みたいになるよ。ピュピュピュピュピュみたいな。
あ、うわ。
イクラちゃん。
そう。
なんやろ、この子らって。ちょっと宙に浮いてんのかな、思わへん。
なんでしょう。
あの子らだけ歩行音があんのよ、の二人だけ。
走っていくときのね。
あとの人がな、タンタンタンタンって、廊下の
音とかね。カツオとかも靴履いて、カラカラカラカラカラカラカラカラカラみたいな。うん、うん、うん、うん。
ちゃんとイクラちゃんだけ、なんか、専用の音があるのよ、うん、ちゃんと。
あれ、みんな、ね、同じでもいいようなもんですけどね。あ、はい。まあ、お気に入り音といえば、そんなとこですかね。
ね。
はい。はいはいはいはいはい。ダライアス、そういえば、
うん、
はい、僕ビータでなんかパッケージでなんかいろんなシリーズがパックになってるのを買ってるのをちょっと思い出しました。またちょっと遊んでみないとダメですね。
でも本当はね、うん、やっぱりアーケード版やってほしいんですよ。
あ、でっかい画面でね、
うん、アップであるじゃないですか、うん、通天閣のとこ
ザリガイ
です
よね。そうそうそう、はい、はい、長文で今回もありが、KTR54 さんありがとうございます、はい。以上、お便りのコーナーでした。暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントはラジオさんアットマーク gmail.com、radiossan@gmail.com、X の方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。はい、ありがとうございます。
はい。
はい。東大元暮らしとはよく言うたもんで。
何でしょう。
はい、私こちらに住んで。もう40年以上になりますけども、
うん、
なんかね、まあ市街地で、まあ大きな駅といえば、うん、
はい、
まあ川西能勢口駅というのが、
うん、
僕の住んでる川西市駅にはあるんですけども、その駅地下に、
うん、
こんな店あったんやっていう。もう古くからやってるお店、
うん、
あったんです。提供してるものは、
あ、飲食店ですか？
飲食です。
うんうん、
豚串言うてね。
うん。それは焼き物。
焼き物です。
豚を、文字通り豚を串に刺して焼いている。焼き鳥の豚版。
そういうことですね。
うんうんうん、
宝屋っていうお店があるんですよ。はい、
うん、
はい。なんかね、時々その、カレーに、を提供するときに、使用される銀の皿あるじゃないですか。
うん、
そこの、そのちょっと、もうちょっと浅めのその銀皿に、うん、あ、カレーが入れるようにちょっと深みがあるんじゃなくて、その銀皿をちょっと浅い感じのところに、もうタレを薄く広げてる。
そこにタレがもう、
うん。もう敷いて出されて、で、その上に、焼き上がったのをポンポンポンポン置いてもらえるんですよね。
で、基本タレ焼きなんですね。タレで食うんですね。
タレで食う感じなんですよ。で、まあ、人によってはちょっと七味振ってみたりとか。で、まあ、味がちょっとどんな感じなのか、そのこのタレの味がどんなのかわかんないんで、
うん、
ちょっとね、これ、明日行ってみようか
な。食うてきてないんかい。
今日行こう思ったんですけど、うん、ちょっとタイミング、嫁さんとタイミングが合わなくて、
はいはい、そういうのって食ってから言ってくれへんからな。
もう早言いたい思って。あるんで、でもうまいのは多分間違いないですよ。
並んでる。並んでるの？すごい。
並んでるんですよ。でね、いや、全然40年以上もこんなとこあったんや、思って。川西の瀬口、スペース、宝屋で、ひらがなの宝屋でちょっとググってみてください。どんなもんなんかがわーっと出てくるんで。
宝屋。あったあった。
で、豚串。
あ、画像検査。はあ、おお。
これビール進みそうでしょ。僕そんな飲まないですけどね。
ごっつい、濃そうやね、うん、これね。でもうまそうやな。
これ、まあ、何本食うかはね、その人の自由なんで、あれなんですけど、
うん、
ちょっとこれ、豚串いうのあんまり、僕聞いたことなかったんで。
鳥もメニューにありますよ。
あ、鳥ありますね。鳥は普通に焼き鳥なんですけど。
うん、これはどう、一本いくらみたいなことなのかしら。
一本いくらで多分やってると思う。なんか百何十円とか。
これ。
多分
書いてある。
はい。
あの、写真をね、
めっ
ちゃ貼ってくれてるんですよ。
貼ってますね。
うん、
はい。
もう
は
い、すごいウェザリングが。
ウェザリング
。ねえ。
はい。
すごいなぁ。
そうですね。でも炭で全部焼いてるみたいで。うん。まあ炭焼きやからこそのウェザリングやと思うんですけど。これタレは多分ニンニク効かしてる感じかもしれないですね。なんで、あの、次の日休みの日とかじゃないとちょっと危ないかもしれないですけどね。
カウンターの写真すごいぞ、これ。ものすごい横に。並んでるやん、うん、この豚串が。
そうですね。並んでます。
これ勝手に取っていくんかな、カウンターで座ってる人。
うん、どうなんでしょうね。ちょっとシステムもちょっとよくわかんないですけど。
テーブルの人はこの皿で提供されるんやろうけど、カウンターこれこっから取るんかな、うん、
かもしれないですね。
すごい
ね。勝手に、だから本数でなんか、え、でも、物によっては多分値段も違うかったりするじゃないですか。
あ、でもね、これ、豚だけ、あ、うん、全部のタレなんやな。だから、鶏も同じタレな
ん
や。
うん、うん、うん、うん。
なるほど。
なまあ、こういうな。
で、すごい匂いつきますよ、これ、だから。
いや、もうだから、ニンニクの匂いつくのはもう覚悟の上ですよ、ね、これは。ああ。そうなんですよね。なんか、今週、X のタイムラインをちょっと見てたら、
うん、
餃子の王将の見かけ店が、
うん、
なんか他の店舗と比べて全然違うと。
うん、
何食ってもワンランク上でうまいってなんか言うてはるんですよ。
うん
うん、僕、地元の王将に行くことが多いんで、
うん
食べ比べてどうのとかって特に思ったことないんですけど、
うん、
そこでちょっと、まあ、タイムラインでやり取りした人からしたら、
うんうん、
僕はなんかお店によっていつも違うイメージですとかっておっしゃってるんですよね。
うんうん
うん、見かけ店もちょっと行ってみなあかんなと思ってますね。
どうちゃうんやろ。
うまいって言って
ます。それは分かってんねん。だからどううまいか聞きたい。
うまい。
どうワンランク違うのよ。他、普通はこうやけど、ここはこうって言ってくれんとわからへんよ
ね。うまいしか書いてない。
じゃあうまいかどうかはお前のさじ加減へんから。
でしょ？
そう、わからへんね。あなたが普段何をうまい言ってるかこっちわからへんから。
でも、その、例えば食べログとかでも、うん、やっぱ他の店舗より、星はついとるんで、ああ、そういうことなんやろうなって思うんですけど、どう具体的に何が、
そこが大事やんから、そこ大事やねん。なんで言わへんねん、それを。
ちょっとわかんないですよね。
ほんまか、それ。って聞いていく。って聞いていくから余計そうになっちゃうかもしれ
ん。ハードル上がっちゃうんですよね。
うん、
でも一回でも、僕、王将はやっぱよう行くんで、好きで行くんで、
うん、
ちょっとほんまかと思いながらちょっと行ってみようかなと思いますけどね。王将見かけ店。
まあ、直と、うん、フランチャイズとで多少違うかもしれんけどさ。
うん。
でも、セントラルキッチンでしょ、あそこって。基本的に。
でも、店長によって。
多少の、だから、炒め物とか確かに店でやってるやんか、うん、味付けは。うん、差はあるよ、そういうところの。
うんうん、
基本一緒やから、なんか、うん、よっぽど差つけてるんやろうなっていうのがわかるんやけど、うん、それを言ってほしいよね。
この今ちょっと LINE 送りましたけど、
うん、
まあまあ、言いようとしてはこういう感じです
わ。ね、どうちゃうんやろ、うん、それを知りたいよね。全然違いますねって書いてるけど、だからどうちゃうんか
そうなんです。うん。で、この人が言うてるだけなんかなと思って。
店舗によって味が微妙に異なるんですが、作り手の差だけではないですね。美味しい店は美味しい。そら美味しい。そらわかるけど、だからどう違うんだっけ。
だからそれを確かめに、一回、うん、
自分で行くしかない
んですよね。うん。見かけて。
見かけの駅前みたいな。
うん。
ほんまか？
ほんまに？
面白いね。
で、パッと見、同じやけどな。
確かにここのクオリティは一味違う。うまい。ここ5年以上他の王将に行ってないから比べられんって問題はあったけどって。
行ってへんのかい。
ここ。
行ってへんやった
ら比べられへんのかい。しかも高田が5年で。ほんまか？
言いますけど、うん、王将は別に特段どこ行ってもそれなりの味させてますよ。美味しい美味しくいただけますよ。うん、チェーン店やからって別にまずいとかないです。
何ちゃんと味そして何がうまいんやろ。別にもう餃子だけでも全然ちゃいますとかそういう話なのか。例えばね。
あ、見かけ店はね。
うん、
なんでしょう、肉汁がもっと出てくるとか、そういうことなんですか、ね、そうそうそう、
ちょっとプラスされ、なんか、工夫してやるって。
うわーって出てくる。
チャーハンでも、
うん。
違う。
パラパラ感がより増してるとか。
うん。
うん。
ええんか、そんなんして。
勝手にタレ変えてるとか。いや、
そこは裁量に任せてはるっていうのは聞いたことあるわ。各店舗に。
うん。
でも、大きくは変わらへんのちゃうかな。どうなんやろな。てか一切変えてへんやん、ね、
うん、
これが他のと違うって、例えば天津飯がここのが絶対うまいって、なぜなら、うん、って書いてないよ
これ。だから僕のいつも言ってる川西の地元の王将とここのチャーハンを、
あ、じゃあそうやな、チャーハンで比べようか。じゃあ、
うん、
まず
目隠しして
持って帰る。何やったら
冷めてまいますやん。
いや、それは温めたらええやん。
わかるんかなと思いますよね。
もうそれはだから、あの、キキチャーハンちゃうから、もう、ちゃんとパッケージに書いといて、キキチャーハンじゃないから、こっちが見かけ、うん、こっちが川にして。
やってね。
うん、でしかも、一人の意見じゃあれやから、もう、ヒロミさんと二人で食ってみて。
そうですね。
で、うまい方を同時に指さそう。せーの。
せーの。
知ったらどうする。
いや、それはもう嘘ですやんか。
知ってみやないかいって、どっちかが同じ音出したら分かるけどって。
まあ食ってみてうまって、まあでもこのねポストしてる人目見開いてうまいいう顔してますからね。単純に王将がうまく感じただけじゃねえのって思いますけど。
腹減ってたんじゃん。
腹ね、減ってると思います、多分。
ほんまか、王将ランキングなんていうのとかもないからね、そもそも。あのね、
はい、
今日ちょっと昼の間、たまたまテレビパッてつけたんよ。
はい。
プレステでゲームでもやったろ
う
って。
うんうんうん。
パッとつけたら普通に地上波が映るじゃないですか。
はい。
で、何の番組かわからないけども、パッて映った時に、あれ、うん、スティーブン・トイラが出てるやんって思って、
おう。
見た写真というか、思わず撮った写真があるんですよ。
はいはいはい。
ちょっと見てくれる？お、スティーブン・トイラやんって思って。
うん。
LINE 見て。
見
てください。
スティーブン・タイラーと思いました、一瞬。
スティーブン・タイラーよね、これ。
これスティーブンでしょ。
でもよう見たら、英語喋ってたから、あれ誰やこれ。しかも、女の人やしって。
What the fuck? って言うてませんでした。
今の漫才した子スティーブン・タイラーになってたわっていう話でした。
You never know just why makes me feel this way.